大阪玉造り日の出通り商店街ボラボラの後半でございます。
はい。
引き続き前半に続き、文雄くん、ボラボラお願いいたします。
お願いいたします。さあ、行きましょう。まあ、場所はかなりも詳しく言ってましたんで、
はい。
玉造りから出発しましょうか。よろしいでしょうか。
そうですね。はい。もう商店街の入り口にやってきました。
ね、入り口ですね。まあ、何回も言ってますように、長堀通りとですね、玉造りの、これは玉造り筋ですよね。この二つが交わってる交差点のところから、これが、北の方に斜めに、環状線通りに沿うように約500メートル伸びている商店街というのが日の出通り商店街ということでございました。この日の出通り商店街のところには、長堀鶴見緑地線の5番の出入り口がありました。
まあ、細かいこと言うと5号なんですよね。
5号の出口でした。
はい、5号。おかしい違いです。なぜか5と言っております。
わかりました。何回も間違えてます
けど。
ま
あ、これ僕あんまりこだわることないんですけど。
あ、まあそうですね。まあ言
う
てあることやからね。
そうそう。
それ別になんか無視することもないし。
特にそんなに僕はこだわってないんですけど。
まあ覚えてるときには言うたらいいと思いますね。そんなところの、5号出口、出入り口のところから始まります。まず、面白いのは、なんちゅうか大きな立派なアーケードがね、立っておりまして、そのアーチ型のアーケードなんですよね。ゴボッと大きいアーケードがあって、そのアーケードの、もう、屋根の部分というのが、大きな太陽のマークっていうんですか、さんさんと輝くような大きな太陽っていうんですか、
これ。ステンドグラスかな？
なんやろね、これちょっと夜行ってなかったもんで終わらないんですけども。
ちょっとグラデーションがかかってるようにも、真ん中の方から外に向けて、もう見えるし、まあこれは光の反射のせいかもしれないですけど。
うんうん、そうなんですよね。
高いところに、うん、まさに火が昇ってる。
そう、ぐわーっと上がっていく日の出というね、
商店街ですね。
サンライズというんですか、まあそんな感じで。
そう言うと思った。
そうか、
言うと思った。
まあ言うと思ったことは言わなきません。サンライズであります。この商店街の入り口がありまして、立派なアーケードがですね、ちょっとまああんまり太くない、太くっていうか幅の広い商店街ね。むしろどっちが言ったら狭い商店街で、
そうですね。
まあ後でお話を聞きますと、もっと昔は狭かった言ってましたね。
ああ、なるほど。
これで戦争終わってからこの辺も丸焼けになったらしいですけどね。
はあ、
まあそれと、まあ、疎開道路みたいな疎開もあったらしいんですけどね、
うん、
まあ丸焼けになったということで、その後大阪市が戦後しょ、まあ、商店街として復活するならば、皆さんが今、まあ、持ってある地べたからですね、ちょっとの場合を両岸の商店街の人から譲ってもうて、商店街を広くしないとですね、大阪市としては商店街として認められへんというようなことをね、言われて、両側から平等にですね、
はい、
何十センチぐらいかを、まあ、道路に寄付してですね。
なるほど。まあ、真ん中からってことですよね。
真ん中からですね。真ん中から、狭かったのをですね、広くして商店街として認めてもらって、戦後の日の出通り商店街ができたという。
今、文雄君の撮った写真を、
はいはい、
僕は見てるんですけど、
そうそう見てください。
まあ、一つ面白いのが、
うん、
この商店街入り口が斜めになってますね。
はいはい、面白いですね、これもね。
まっすぐではございません。
ま、名前の斜めっていうか、こう、パサーっとね、切ったような感じで始まってますね。そうそう。
で、
う
ん、地べたのブロックを見ますと、基本的に灰色の、配色のブロックなんですけど。
まあ、タイルというかね、はい、綺麗なもんですけども、
はい、一部ね、多分これ、商店街のちょうど中心線をずっと延長線上に、等間隔に、何色？茶色？オレンジ？
まあまあオレンジ茶色間ぐらいですね。
色のタイルが。
レンガ色いうんかな。
あ、レンガ色やな。
はいはい、
がずっと直線で並んでるんですけど。で、その左右にね、もうあと1枚ぐらいレンガ色の、タイルが並んでて。
はい、
もしかしたら、文雄君がさっき言ったその拡張とこれ関係してるんかなとか思いましたね。もともとあった、日の出通り商店街の、オリジナルの商店街の幅がもしかしてこのブロックの幅なんじゃないかなと。
僕もそうじゃないかと思います、
ね、
だからかなり の, たくさんのね部分を寄付してありますよ。
そうで面積で言ったら約2倍ぐらいになってるんじゃないですかね、この
僕そう思いました。
通りの面積が、
そう思いますね、まあ、だからいかに狭い、まあ言うてみたら活気のある、
そうです
ね、なんか東の震災橋と言われたらしいですよ。
おお、ここが、
そういうふうに言われたということで、もうこの道路をですね、はい、まあ、こんだけ狭い道路やったけども、右と左の店ですね、動くだけでも動けなかったと。もうほとんど腸詰め状態でですね、人がもうむせ返るように。
これだって人本当すれ違えないぐらいの、もし僕が今言ったことが正しいならばね、それぐらいの幅の通路でしたね。
もう4人か5人が、まあ、幅ぐらいの
ね、
まあだから行き3人、帰り3人ぐらいのね、もうピタッとくっついてですよ。
両手組んでデモ行進するみたいなところでしたら6人幅ぐらいのですね、うん、おそらくオリジナルの払わせ幅やされてると思います。
京都の錦通り商店街からじゃないですか。
そうですね。
あれぐらいのもしかして昔は幅やったのかもしれない、
ね、かもしれませんね。あれでもこれよりもちょっと広いでしょう。今やったらね、オリジナルのこの、ね、これがオリジナルとすればですね。まあ、だからかなり狭い過密の、まあ、商店街だったということで。で、そんなんで、まあこの商店街いつ頃できたんかいなと思って僕なりにまあ調べてみますとですね、この辺の辺り一帯が大阪市に、まあ、なったんですよね。
はい、
がで、あの、まあ、明治の30年ぐらいに大阪市になったということですよね。
なるほど。
それまでは、なんとか郡というね、うん、そういうことで、
大阪。西間郡とか。
まあ、西成郡とか東成郡とかですね、そういう郡、郡になっとって、うん、大阪市になってなかったんですよね。うん、で、大阪市は、まあ、明治維新で、まあ、非常に政府からいじめられたというんですか。
うん、
そんなんで、公共施設も大阪の造幣局ぐらいで。
まあ、今でもなんかいじめられてる感は。
まあ、そういう感じありますね。どうしてもそういう。
クソくらいという感じでございますが。
まあ、東京対抗というか、そういう、まあ、クソくらい言う人はそういうふうに言うしですね。なぜか知らんけど、まあ、やっぱりお互いに、うん、特に東京にとっては、やっぱり蹴飛ばすような要素のものが必要なんですよね。
そうです。そうです。
で、それで、まあ、他の町も蹴飛ばすような大きな町、名古屋とかあるんですけども、うん、そういうところは東京に反抗しませんのでね。
あ、まあ、僕らぐらいですよね、反抗してるのは。
まあ、僕らだけど、地方でも、勝ってもいろいろ反抗してた人がたくさんありますわね。だから、蹴りがいがないっていうんですか。
そうです。
福岡の方も東京べったり。うん、名古屋も今度はですね、ああいうようなリニアができますと、
ま
あ
すね、
もう東京と何区ぐらいになりますわね。そんなんで大阪だけは、なぜかこう、あの、痩せ我慢張ってるのか、よう分かりませんが、
ね。多分苦しいとは思うんですけどね。
いや、もちろん、
大
苦しいですよ。もうそれ大変苦しいですよね。大変苦しくて、まあ、年の核の上でもですね、残念ながら、やっぱりもう名古屋、福岡と同等ぐらいになってくるぐらい小さくなってるとは言いながら、まあ、非常に、こう、東京に対する妙な対抗意識があるだけに、
そうです、ありますね。
東京の方はですね、まあ、京都とか、はい、まあ、自分の同志になるような町は可愛がるけども、
そうそうそう。
まあ、あの、こういうような大阪は非常に敵対しておると。で、大阪の方も調子に乗って、それに乗ってですね、まあ、自分の実力も分からずにですね、
うん、
まあ、ドン・キホーテみたいな形で東京にぶつかっていってるところあるわね。簡単に言うとこういう構造じゃないですか。
そうそうそう。
うん。まあ、それはそれとしまして。とりあえずそんなところで、
はい、
大阪市も、あの、明治自身の時はそういう今と同じような状態になってですね、
うん、
まあ、東京にいじめられて、
はい、
ほとんど産業もなかったんですよね、
まあ、いじめられても頑張るタイプですね、
まあ、まあそう、まあね、今回もそういうことでね、
はい、
こういうになってきた以上はもうこれ頑張るしかないしですね、うん、みんながやっぱり団結一致してですね、
そうですよ、
まあ、爆弾三銃士じゃないんですけども、
東京ぶっ潰すぐらいのね、
うん、まあ、まあ本当にね、大きな大砲でも持ってですね、ぶつかるような感じでいかなあかんのですけども、はい、そういうことをやっとったのがね、明治維新の後やったんです大阪は、
は
い、うん、でそれでそんなんで、まあ、造幣局しかなかったとは言いながらですね、
はい、
まあ、一つ大きかったのはこの玉造りのあたりがなぜこんな市街地に急に あの、まあ、なったかという、急でもないですけどなったかと言いますとね、近くにやっぱり大阪城があって、
うん、
その大阪城に陸軍が入ったんですよね、
うん、
これが大きかったんですよね、
軍隊ですよね、
軍隊です、当時の陸軍隊ですね、まあ、もともと大阪城というのは、まあ、ずっと江戸時代あたりでも現役の城として大変重要な城やったんですけども、それを引き継いで陸軍が入ってきて、あの玉造りの近くの森の宮のあたりにですね、
はい、
被服交渉というのができたんですよね、まあ、そういう軍隊の、兵隊さんの服を作る工場、大阪はまあ繊維がきつかったから、
うん、
でその被服交渉がだんだんだんだんと発展しまして陸軍交渉というになって、今度は大砲の弾とか作るような大陸軍 の、まあ、あの大工場ができたわけで、そのおかげでこの辺全部灰になったんですけど、第二次世界大戦の時にはね、
うん、
まあ、そういうのあって、
はい、
ちょうどその方々の勤務しているとか大変たくさんの雇用ができたもんですから、その人々の、まあ、言うてみたら居住地みたいもんで玉造りのあたりがですね賑わってきたわけですね。せやから逆に言うて天王寺からですね陸軍の被服交渉に通勤する人のために大阪鉄道はですね上等線中を作って玉造りまで伸ばしてきたわけ。お客さんがなかったら免許も下りないし伸ばしませんわね、
うんうん、
そんなことがあって、まあ、従来はなんとか軍のとかやったのを大阪市がですね明治30年にですねこの辺りを、大阪の東区というね、今はまあ中央区になってますけども編入したわけですよね。
今は、中央区と、
天王寺区、
東成区と天王寺区ですね。
そう東成はもうちょっとまだ後になってからですけども、まあそういうようなことがあって、そのちょうど明治30年ぐらいに僕はこの、そういうような新しく来た人の、まあ、サラリーマンの人とか、いわゆる 労働者の人とかそういう人の買い物の場所とですね、娯楽のためのですね、大きな道あの商店街としてこの日の出通り商店街が開かれたと思ったんですよね。これはまあ誰に聞いたわけでもないし、なんとなくそういうまあ予想が あったんですけど、多分ホテルとまあ僕は自信持ってるんですよ。そんな感じですよね。まあそんなとこだけに、まあ初めからあんまり今でも狭いけど、もっともっと狭い商店街として行って、でまあ当初はまあ店もあったんですけど、まあ驚くぐらいのですね、まあ芝居小屋とかね、寄席とかね、映画館とか、そういうまあそういうような娯楽、歌舞伎のまあ劇場もあったっていう話もあるし、そんなんが何々座とかいうようなもんがいっぱい、これバーッとこの狭い商店街のですね、まあ間を挟んでできとったんですよね。それからまあ夜な夜なまあ皆さんが集まってきて、飯は食うわ、芝居は見るわですね、映画は見るわということで、もう大阪のあたりでも何軒かしかなかったような東映の風切り感があったとかね、鮮魚もね、
風切り感、
風切り感っていうのがあるんですよ。東映と系統のがあってね、
直営ってこと
ですか？直営はないんですよね。いろいろ東映とかまあ東宝とか系統の映画館があるんやけどね、その中に何軒かは新しくできたままの、もうできた出ての映画をですね、そこで封切りするんですよ。それを封切り感って言うんです。
封切りってのはケースから取り出すってことですか？まあ、
フィルムをケースから取り出して映写機にかけるというかね、封を切るというんですか、そういうようなエリート的な、まあ、各系列の帝国キネマの封切り感とかね、言うたは、そういうようなことが、
すごい、不死語というか、面白いこと
ですね。まあ、ね、大阪でも、まあ、道頓堀とかそういうところは当然封切り感あったんですけども、こういう、まあ、最近、市議に入ったような新しいのですね、玉作りの封切り感があったっていうのは、
100年以上前の話ですね。
大変珍しい。まあ、映画のもう、だんだんできてきた頃ですよね。
世紀前の話です、
まあ、だから今はそういうような、はい、まあ、参考座もなければですね、まあ、朝日座もない、何もかもなくなって、全く商店街になっとるんですけども、その商店街の方の話を聞いてますと、ここはなんとか館の後やったとかね、ここはなんとか座の後やったとかね、そういう話がどんどん出てくるっていうか、なんか芝居通り、歌舞伎通り、映画通りみたいなね、そういう賑やかさがあったっ。
名前は日の出通りだったんですかね、前からね。
それはみたいですね、日の出通りから出発したみたいですね。
出発とか、今でも日の出通り、
ね、サンライズストリートですか、なんかちょっと、
それはまあ英語で言うたらそうやけど、
なんかおもろいですか、ハリウッドみたいな、ハリウッドにあるような感じですよ、
いいですね、
サンライズストリートね。
あんまかっこよくないけど
な。なんかね、ジャズでもなっとったらいいんですけど、なってましたけど、後でまあお話しますけど、はい、まあ、ように、そういうようなとこがあってね。で、まあ、そういうような、属ところ、なんかロマンがあると同時に、勝手の活気っていうんですか。なんかこうね、ヨーロッパっぽいというか、なんかそんな感じもあるような入り口でしたね。でね、入り口、あたりに僕はそんなことを考えながらメモを作りながらですね、ああ、こんなとこ面白かったやろな、というような、まあ、魂としては100年ぐらい前に帰ったようなとこもあったんですけども、ただ一番最初びっくりしましたね。これからまあ商店街入って皆さんびっくりすることがまあたくさんあるんですけども、一番最初私がびっくりしたのは、この玉造りの交差点の間、まあ、不動産屋さんがたくさんありましたね、この辺。と同時にね、有名銀行が集まってんだよね、ここ。例えば三菱 UFJ 銀行とかですね、りそな銀行とかね、三井住友銀行とか、いわゆるその大阪信用とかそんなとかじゃないんですよ。それもありますけども、まあまあ悪いけども、もっとそのナショナルブランドの銀行がですね、堂々とこの支店をね、玉造りに出しとるんですよね。これもやっぱり勝手の玉造りの実力っていうんですか、まあね、それこそ大阪鉄道が玉造りまで持ってきた実力、まあそういう勝手の陸軍のようなところからあった、まあそれを、まあ、同期にしまして、あの辺りにお金が集まってきて、まあ今もそういうお金持ちも進んであるというようなこともいっぱいあるんでしょうね。まあ銀行ってそういうところに集まりませんので ね、
ね、
何もないとこ来てくれませんよ、銀行は。はい、まあその町行って銀行があったとこっていうのは大体まあ金持ちがあるなとか、大きな会社があるなとか、
まあやっぱりでかい交差点ですからね。
そうですよ、
長堀通りと玉造り筋という、
そうそう、その
玉造り筋という、ええ、道路の名前すら多分知らない人もいっぱいいると思うんですよ ね、
そうかもしれ
ませんね。僕自身もあまりこの玉造り筋、
まあ、わしらはそうやけどね、うん、大阪市内のことはほとんど知りませんで、
あ、確かに残念ながらね、
まあ、こんなに大阪深に住んどってね、
僕らね、もう大阪人って言うていいんかなってたまに思いますね。
あ、まあ、それはそうですね、
大阪にないんじゃないかなと思う、
まあ、てっぺんはそうやと思いますよ ね、 ね、僕はまあ何ちっても、まあ、何十年間ぐらい大阪で働いてね、大阪のまあとこでまあいろいろ街歩いてましたけど、
そうですね、
もうてっぺんなんかこういう大きなったんやからね、
そうそうそう、
もう本当に不思議な人種
やと思いますよ。大阪市内の人と付き合ってても、 前もそういう話よくしますけど、じゃあ、うるさいうるさいうるさい。で声でかいな、ほんま。あ、今ちなみに僕はあの、ミキサーのマイクのレベル変えながらずっと喋ってますけど、その、喋ってもね、わからない方言をね、たくさん言わはるんですよね。
俺がかよ。
違うね、大阪市内の人や
から。まあまあ、俺もそういうとこあるかもわからないけどね。
富岡君なんてほんまもう死後使いまくるからな。
あ、まあまあ、死後やね、まあ、
高島では現役やったんかもしれんけど。
俺はそうや。
もうこの辺りじゃ通じないような、もう今の風切り感なんでね。
これはもう全国の的な言い方やで。
あ、そうですか。いや、だから今はあんまり使わんな。だいたい今も映画自身がもうデジタルですからね。
まあそうや。
空気の必要がないんですけど、まあそういう意味でまあまだ慣用句としては残ってるかもしれないですけど。ま
あ、あの、考えたからな、映画フィルムはな。そうですね。まあ、独特の洗面器みたいな。
まあ今でもフィルムね、あの、テレビでも巻き戻すとか、早送りとか言いますよね。あれ、やっぱりテープとかフィルム時代の名残ですよね。
巻き戻しもしてへんわな。
そうそう。
なんか、ま、何回ってへん
し。そうそうそう。今はもうね、どうやってるのかよくわからないですけど、まあそういう意味で、あの、大阪市内っていうのはまだまだ古い歴史の残る地域っていうのは思いますね。
はい、まあ、あのその代表的なところがこの玉造りのあたりもそうやと、あれ行くのとかね、まあ、
平野とか、
まあ、平野なんかはもっときついもの残っちゃうか、
東住吉とか、
ね、これいいですね。手塚山のあたりはちょっと都会やといえども、
いやいやい
や、 やっぱりあの、まあ、あこも大金持ちがたくさん住んであるとこやけども、やっぱりその体質みたいもんはね、
そうですよ、
古いおもろい大阪のええとこを持ってはります
ね、うん、堺もそうですしね。
ああ、そら堺
も、堺よりもっと南に行けばね、
まあ、もっとこれはね
すごいところ、
同じ大阪でも南部と北部は全く
本当ですよ。もう一言で言えないですよね、大阪っていうのはね。
うん、まあ、あの、北部の人間はどうしても南部の人に頭が上がらんっていうかね、まあ、コンプレックス持ってしまうんですよね。
そんなに僕は持ってないですよね。
あ、そうですか。僕なんかやっぱりね、南の方とね、すごいなと、河内とかああいうところの方はね、
まあ、そういうもんかもしれないですね。
すごいもんやなと思うんです
けど、ね。まあ、ただ逆にね、大阪市内の人は、僕らに対する憧れもあるみたいですね。
うん、まあね、まあそれでも。
いやいや、それ実際に付き合ってて思うんですよ。
あ、そうですか。
そういう話よく
出ます。まあ、金もとか言うてますもんね。
そうそうそうそう。
金長い
と。まあ、ちょっと馬鹿にされてる感じもするんですけどね。
まあ、それもあります。まあまあ文化がないという感じではね。まあそんなところでまた玉造り筋の方からまた話がだーっと伸びたわけですけども、この玉造り筋というのも昔は市電が走ってたわけですよね。
あ、そうですか。
市内電車が走ってた
わけ。あ、いわゆる路面の
チンチン。路面電車、チンチン電車が走っておりました、ここは。まあ他もひょっとしたらこのね、今の長堀通りも走ってたかもしれない。それについてはちょっとわかりませんが、まあそういうようなところでまあ賑やかというのか、もう人が溢れてるというのか、まあ大阪市がうわーっと景気、やっとまあ、いじめられた大阪市が独立してですね、東洋のマンチェスターになる前のぐらいのですね、湧き上がるような元気みたいなところの、まあ、一つの中心地がこの玉造りということでしょうね。まあ、そういう匂いがいっぱいあります。
まあ、近くにはね、
はい、
あの、有名な学校もいっぱいありますし。
ああ、そうですよ。
まあ、地図見ますと、大阪女学院とか。
はい、大したもんですよね。
まあ、なんとか高校とかね。
そうそうそうそう。あるいはなんとか教会とかね。
そうですよ。
まあ、意外とだからキリスト教がね、結構たくさんこの辺有名な拠点になってるんですよね。もともとキリスト教は港区にあった、居留地みたいなものにあったんが、やっぱり港区から引っ越してきて、やっぱりこれ環境がいいんですよね。上町台地で高台で見晴らしが良くて、まあ、非常に住みやすい空気も綺麗やというようなことがあったん で、ね、ああいうような大きな教会が来ましたね。まあそれはもうその中でも大阪女学院はまあピカイチの
ちょっと憧れです
よ。ああ、もうそうです
よね。僕は行けませんけどね。
まあそれはそうですね。まあね、他清水谷高校とかね、いろいろとまあ有名なあの国立高校もたくさんございます。高津高校なんかもあり、まあ言うたらきりないんですけども、まあそういう文教地区でもあるわけですね。文教と、まあ、だから大きいぐわーっと巻き上がりの商売がちょっと沈んで文教になったりね、したんかも分かりません。まあ、それで、あの、まあ、そういうようなロマンと、なんか憧れとおもろいもんがいっぱい詰まってるような、独特の、なんかサンライズの入り口の商店街のところ。
この太陽のマークはすごいですね。
これ、どこでも持って行っても負けませんね。
これはもう日本中通用しますね、この入り口はね。
ちょっとまあ、岡本太郎のね、太陽のと似てるところもある。だから岡本さんもこれ見よったんちゃうかやなと僕思ったんですけどね。
なるほど。
大阪に来てこの玉造りの商店街歩いてね、ああ、これええもんあれやんか、俺もちょっとあの真似させてもらおうと思って、
ね。太陽のひだみたいな
ですね、うん。これをね、あの人が多分盗んだというとなんですけども、
まあ、参考にした、
まあ。真似しはった、参考にしはった、あるいはイメージの元にしはった。
オマージュしたとかね。
まあそうですね。
いろいろ言い方ありますけど。
これは何の証拠もないんですが、はい、私はそんなもん感じるぐらいこの
商店街。まあ、僕らのラジオ 70% 妄想なんで。
もういうことでございます。あの皆さん心配せんと
してください。3割の嘘と7割の妄想。
あの講義はあの無駄ですよ。この放送は何分言うても聞きません。まあ、そんなアホなこと言いながら、入り口のところでまずびっくりして立ち止まったんですよね。ほんなまたここでですね、鉄平君、はい、これはまた不思議な店があったんですよ。
何ですか？
あの商店街の中ではないんですけども、はい、商店街の入り口のところにですね、
はい、
オンリーワンというね、
やっぱり
オンリーワンっていうあのジャズかなんかシャンソンか中島さんあんなのありましたね、うん、
まあ、要はある
プラッターズかなんかがね、歌った歌やというんですけど
全然わからない。
そうですか、プラッターズというね植木鉢みたいな人がおったの昔。ああ
プランターやな、
プランターやな、プラッターズですよ、ね、まあ、 あのこの辺の世代の人は通じんと思いますけども、あ、なるほど、まあ、60ぐらい上の人はですね、はい、まあ多分わかると
思います。俺の60上やったらもう100近いぞ。
いや60歳
じゃん。60歳か、
何言うとんじゃん。
プラッターズな、
そう、まあ、プラッターズじゃない、それを歌ったオンリーワンというね、それも関係ないで、はい、大物店があったんですよ。これ何の店がやと思うお前、これ。
これ
オンリーワンってこれ。
まあまあ、あの、僕は写真見てるんで分かるんですけど、なんかあの、うん、看板の色とか見たら、
うんうん、
植木屋さんっていうか、あ、まあ、プラッターじゃないですけど、花とか、あの、そういう植木とか売ってる。
う
ん、だって、うん、ちょっとウッディでしょ、
うん、そうそうそう、
玉作りの便利じゃないですけど、そ
うそう、なんかさ、ちょっとなんかカステラ屋さんみたいなとこもあるやろ、洋菓子の店みたいな。
そうやな、
色から言うたらな、
まあ、いろんな店に使えそうなデザインですよね。
そうなんですよ、ね、
何の店ですか、
これはね。僕もね、こんな名前のおもろいね、
うん、
まあ、近所の人に出たらオンリーワンなんか別に何でもない思ってあるかわから
ないけど、珍しいですよこの名前。
僕が行ってこんな店の名前ね、まあ、今僕も割とこちょこちょ日本人は歩いてるじゃないですか、見たことないんですよね。うん、でこれえらい店やな、これほっとけへんなと思って。
これその日本語に訳者は何ですか。
ただ一つということでしょう、たった一つのものや、
ここだけ、
ここだけとか、まあいろいろオンリーワンでそういうの言いますわね、まあ辞書引いてませんからわかりますけど、多分それぐらいの意味あるやと思います。これがね、おもろいのがね、まあお前あのなんか
植木屋さん、
植木屋さん言うたのこのマークがね、ツタの葉っぱで丸が取ってあってですね。で、その間に01と書いてあるんですよね。
はいはい、
01の0オンリーの O の。
あ、これ0じゃないんや。
0やね。オンリーワンの O やと思いますよね。このマークも面白いですね。なんか有名女学校のマークみたいなね。
ほんまほんま。
そんな感じ
です。オリンピックみたいですね。
まあそうとも言
えば。オリンピック頭につけるやつみたいな、ね。
そうそうそう。変なあの草みたいなもんね、つけておりますけど。
世界樹でしたっけ、あれ。
え、
世界樹の墓なんか。
月桂樹って
言うのか。月桂樹ですかね。
世界樹ってあれもお酒みたいや
ん。あ、月桂樹はあの、なんかありますよね。
あれも伏見のお酒やな。
クラウンじゃなくて、
まあ、いや、難しいと
言うな。セレナ、セレナ、
まあ、なんでも
いい。まあ、行きましょう、行きましょう。
これでね、わしの中入っていったんですよね。
はい、
ほな、2階建てのね、建物でね、そんなに大きな店ではないですよね。ところがね、まあ、この話する
前に。入り口がすごいな。
もう、入り口も中もね。
自転車がめっちゃ止まってるやん。
僕はね、本当に国指定の文化財にやってもええというぐらいの店や思ったんです
よ、ね。産業というか、都市文化財ですよね。
まあ、そうかもしれませんね。
自転車がたくさん止まって、
まあ、入り口のところがもう割と、まあ、おとなしそうな店になるんやけども、中へ行けばもう、過激そのものというんですか。もう、とにかく何があるわからん。
あ、そう。
もう、いい意味での地味猛量。もう、いっぱいあってね。よっちゃんは、これひょっとしたらアメリカの店ちゃうかって言いましたね。アメリカってこんな店があるというね。
大陸系ですね。
大陸系チームが、まあ一つのところで全てが収まるというんですか。
あ、
まああんまりそのね。
あの、この前僕が行ったとこみたいなやつですね。
え？
尼崎の。
ああ、あの、この、あれか、文房具屋か、
文房具屋じゃなくて、あれ、天子ったやろ。
天子ったも嘘よ。
僕が言うてんのは、兵庫県の尼崎市に、こういう店があるんですよ。
うんうん、
そのアメリカから来た。
あ、
そこで何でも揃うっていう店が。
あ、まあ、あれはまあ、
名前忘れましたけど、あれ、名前僕覚えられないんですよね。
なんとか不思議な。
まあ、超巨大な、ココス。
チケットがいるとこやろ？
ココス？
うん、ココス言うたらちゃうやろ。まあ、ええやな、
何で。あれはレストランか。
うん、まあ、知らん、ココス言うとヤシの木のことで。
うん、
まあ、ここはね、はい、入ってみてね、その商品の数の多さ。
あ、
もうおそらくね、10階建てぐらいのね、
はい、
ビルの中に収まるような商品が、ただ2階のところにあるんですよ。
そ、
例えば、どんなもんがあるかというとですね、まず、ハサミ、針のいらないホッチキス、アニマルバサミ、アニマルバサミっていうのがね、こういうキリンの首みたいな模様のついたハサミとかですね、あるいは学習バサミ、工作バサミ、安全鉛筆ナイフ、安全鉛筆ナイフ、右利き用とか入れました、でマグネットバサミ、
はいはい、
それから自転車のリアカゴカバー、前かごカバー、チェーンロック、反射マーク、発光テープ、レインカバー、レインコート、レインポンチョ、レインジャケット。これに自転車関係やな。
うん、
その横のところにはね、毛糸があるんで、今度は。突然編む毛糸の段があって、モコモコマーブルとかね、
はい、
まあ、そんなんが。
モコモコマーブルで色の名前ですか？
いやいや、なんか首巻きみたいな名前と思うけど、
ああ、なるほど。
そんなんが
プードルみたいなやつやな。
それと同時に編むための毛糸がですね、
はい、
棚にザーッと平棚に積んだわけやね。これが、その自転車のですね、レインジャケットの横のところにあるわけや。
はいはい、
その横に今度は何があるかって言ったら、散髪の道具を売ってるわけや。
お
ー、ケープとかね、
はい、
あの子供が毛が生えないように、これ前にこう散髪の
道具。あ、
あれとか、散髪道具、はい、まあそれとかですね、あの外反母趾を直す靴とか、
そんなもん、
あの耳キャップとかね、使い捨てテープとかですね、はい、それとその横にまた毛染め4セットっていうのがあって、うん、はい、で、その他に爪切り、髭剃り、薬のハケ、カラオケ、まあ、もう、石油ストーブのポンプとか。もうこれ、僕何枚これノート使ったやろね、これね。
そんなもんメモするために。
ハンガーホルダー、ハンガー、で、ハンガーの横にチクタン。
チクタン？
チクタンの横にシューズハンガー。ね、シューズハンガー。それが、タンスシート。それがトラベル用衣類圧縮剤、圧縮袋、うん。で、衣類カバー、エアコンカバー、室外機カバー、うん。こんなんがもうね、なんか整理されたのかされてないのか。パスポート入れがあった、それの横に。スーツケース、スーツケースベルト、ネームタグか、うん、それからトイレ袋、男女共用とか入れました。この辺旅行用品から、男女共用のトイレ袋。
トイレ袋ってまず何？
いやいや、うんこ入れるやつやのかい。
はい、それは男女共用やな。
男女共用や書いたんやけども、そういったエア枕、畳めるシリコンコップ、それからリラックスマイアイマスク、それ巾着袋付きミニスリッパ、うん、エチケット袋、うん、首の疲れを軽減するもの、それから折りたたみ椅子などなどで計算機を売ってました。これ旅行かな、やっぱりね、うん、この頃まあお前の話聞いてると、なんかこの頃飛行機はなんかね、ゲロ袋もくれへん言うてな、そうそうそう、金いる言ったから、ここでまあ買うてくんかな。
袋はくれるかもしれんけどな。
そうですか。それからその横が今度文房具やね、鉛筆様々、うんうん、ジェットストリームというね、ボールペン、それから芯が出続けるボールペンっていうのもありました。芯が止まらないボールペン、
面白いですね。
それから本立てとかね、うん、でチョークがありましたね、これね、面白いね。学校の先生も買いに来るんだ ね、
講師の人とか、
ね、はいはい、まあ、カレンダーとかね、それからまあ他にも瓶がいっぱいあったり、うん、テーブルクロスがあったり、チリレンガが横に置いてました。で、鱗取りっていう、これは台所用品やね。あ、もうここにいっぱいね、たこ焼き返しとかね、カニ用バサミとか、アメリカの国旗がその間売ってました。で、ピザカッター、ピザカッターっていうんですかね、卵切り機、卵切り機、鱗取り。
うろことは2回言う
たました。で、レンゲ、レンゲとかだ
ったら、レンゲも2回言うた。
そうかそうか。で、ハート型目玉焼き言うたか？
いや、言うてん。
そう、軽量スプーン、1500cc カップ、ビーカーがありました。で、蒸し布、うん、それからお米用軽量カップ、で、増加のコーナーがあった。うん、で、からまだお菓子類がいっぱいありました。これすごいですね。
おようこさん全部言うんか？
まあもう言わへん、もうこれやめるよ。
何ページメモしたん、まあ、それメモするだけで何時間かかってるやろ。
まあまあまあ、取材でこんなもんですよ。地味な商売ですよね、これは。ね、防寒耳当て、ネクウォーマー、暖かスリッパ、タッチ手袋、軍手のことをタッチ手袋言うらしいんですけども、
ね、
レッグウォーマー、毛布から座布団とか髪留めとかカチューシャも言ってましたよ、たくさんね。トイレマット、靴下、各種カラー手袋、まあ、と言いません。
聞くところによると、これは、いわゆるその雑貨屋さんというか、今風に言うと、ホームセンターではないけど、
まあまあまあ、
百貨店、何でも売ってるところ。
これだけのコンパクトでね、こんだけのもんが置いてるっていうか、この在庫管理の難しさっていうんですか、注文というか。
この在庫管理でどうやってんねやろな。
だから男の人一人がやっとったからね。
コンピューターかなんかでこう、バーコード読みですかね。そうじゃないと、こんなノートなんかつけても無理ですよ、これは。
それとまあ、そんな容器、いわゆる防犯カメラがあったわけないからね。これも万引き問題もね、当然発生するやろうと思うんやもんね。まあ、その辺のところをいっぺん、ノウハウをいっぺん聞いてみてですね、このお店の内容をもっと知れたらいいんですけども。
またいらんこと、変なおっさん来たでって。
どうぞ、もちろんそ
う、ね、駅長じゃないですけど、すいません、これどうやって在庫管理してるんですか、そうそう、あ、もうややこしい客来たな
って、ね。これはもうね、雨打ったのおっさんもね、在庫管理大変だと思いますよ。ここはもう文房具で来れる、ね、もんがあるからね。ここはまあ文房具を外れてるだけに余計にまた ね、注文したり、また問い合わせもいろいろあるやろし、
これは
もうこれの本当にね、でよっちゃんにもその話したら、あれ、あの人、大概びっくりせえへん人がね、ちょっとプチ開けてましたからね、ポカンと。いっぺんこれは行かなあかんなと。
あ、そうですか。
我々としては JOBBB のね、見学コースみたいなものね。
オンリーワン。
一つね、皆さん、アビクシャとかいろんな人をこし、連れて行ってですね、はい、取材してもらわなあかんなというような感じ。
日の出通り商店街の入り口の手前ですね。
もうここでもかなりね、
また商店街入ってない
んですか？入りません。ほんで、ここおもろかったんはね、はい、これから、まあ、自転車地獄が始まるんですけども。
日の出通り商店街の。
日の出通りも、この、 玉作り全体がもうとにかく自転車の渦の中に入ってますよね。
ということはまあ自転車が縦横無尽に。
これは、走ってはる。雲の糸みたいなもんですよね。どこで引っかかるわからん。どこで当たってくるわからん。
今日雲の糸やったら引っかかったら死ぬで。
死ぬ死ぬ。
そのまま雲に食われんで。
そうですよ。もう結構あれはね、老人なんかがね、はねられて、痛まう人も
何人か。
あるんちゃうかと。まあそれは警察の取材してませんので分かりませんが、まあそれほどひどいとこで、で、ここもやっぱりこのお店も、わしら行った時は水曜日のまあね、はい、昼からちょっとしてぐらいやったかな。
そうですね、1時ぐらい
かな。まあ、それはお客さんはそんなおわなかったんやけども、はい、もう自転車止めるところもですね、はい、おもろかったですね。入り口のところに前輪ここまで駐車スペースとか、駐輪スペースとか入れました。これ以上入ったら飽きませんよ。前輪はここまでですよと、こんな、しかも店の前の駐車、駐輪スペースにね、こんなこと書いてあるっていうのはね、よほどこれはもう、もうごった返すんちゃうか
も。もしかしたらここの店以外の人も止めたりするんかもしれないですね。というかこの駐輪スペースの限界のラインがもうほぼ店の中じゃないですか。
まあだからここまでは、うん、というかまあやっぱりみんなに注意されてはるんちゃうか。
あ、
立さんと一緒でね。うん、だからまあこの1メートルぐらいは店を引っ込めてですね。ここまでうちはこんな提供してるんですというあまあひょっとしたらつもりがあるんかも
しれない。だって今、
まあ、ですよ
お客さんの自転車が5台ぐらい止まってるんですけど、全部通りですね。いわゆる店の中じゃないですね。
前輪だけはね、はい、だから自分の店の中入るんですよ。後輪が公の歩道に出るんだ。そういうふうに計算されてる。だからまあ半分許してもらってるというか、まあそんだけ我々も努力してるということはですね。まあまあ
本来やったら全部入れるべきなんでしょうけど、まあ それをするとこんだけの商品がね、なかなか売れないということもあるんですよね。
まあそこまでするとね、また税金も負けてもらわなあかんということもあるかもわからないし、まあ難しい問題が発生するんでしょうね。
自転車問題がもうすでにこの時に、
もう影をパッと出してるんですよ、この辺りからね。はい。まあ、それで、もう、まだ、2、3ページ、商品リスト
を。もうやめ。
もうこれ、もう退屈するでしょ。
全体的にどうでした？何がありました？さっき、ハサミとか、あとはシャンプーハットとか、まあ、軍手とか、なんか、毛糸とか言ってましたけど。
ろうそくもあったぞ。
で、何が、他に何がありました？
ろうそくとかですね、あるいはラッピングの紙とか、それ、粉のポカリスエットを。
あれいいですよ、
粉のポカリスエット。あんなのがなんでここにあるのかね、よくわからないけど。
結構、子供がね、熱出した時とかに。
そうか
薄めてあげるんですよ。
ああそうか。まあほんならそれやっぱり子供もたくさんおるとこやし、
う
ん、
そう
自転車の、まあ、前後ろには子供用のな座るとこもあったし、
そういうことです。
まあそういうことで生活のここで、まあ、もう一軒で役に立つんかもからね。
まあ100均ショップみたいなもんやな。
100均ではないよ。お金はちゃんとね、それだけ制度なんかお金取ってはったし、商品も、一流の商品があったからね。
そうですか。
安物やないですよね。
いや、というか、まあ商品の、揃え方がね、ちょっと100均に似てるなと思いましたね。
だからね、まあ本当に不思議な、どこでこんなノウハウがあったのか、いつからやってはるのかというようなこと
を、オンリーワンですね。
もう大変知りたい商品ではありました。まあしかしあんまりしつこい言ってましてもですね、
そうです。
ちょっと異物感もありました
ね。店内で文雄君も写真を撮ったりしてますからね。
まあちょっとね、こっそり撮ったんですけど、バレてるでしょうね、多分ね。
鏡に映ってんで。
それが映ってんねや、これ。鏡は時々あんねやな。防犯カメラあんまりなかったんやけどね。まあ、しゃあないわな。はい、それでいよいよですね、これから、まあ、玉作りの商店が入っていきます。
日の出通りです。
はい、ここも入り口が大きな不動産屋さんでしたね。それと同時にもう一つはですね、やかましい薬局ね、なんちゅうんですかね、この近くにはあります
けど。なんとかドラッグってやつですかね。名前はもう言わんでいいですけど。
そうですか、はい。大きな声張り上げて、はい、兄ちゃんが。
ビッグカントリーですよね。
そうですか。まあ、なんかわかります。
ビッグネーションとか、ね。
ありました。もう、はいあーって感じで言ってましたですね。
そうですか。
これとおもろかったのはね、この僕こんなね化粧品屋さん初めて見たんですけども、ゼノアって書いてある。ゼノア化粧料と書いてましたね。
なるほど。
こういう化粧品いっ
ぱい、ね、料理の料
塗ってみたいなと思ったんですけども、ゼノア大阪さんという、ちょっと他にはないような日の出通りブランドのような
というか、化粧品屋さんがあった。化粧品屋さんがその一つの店舗として運営してるってことですよね。
総合化粧品なんかな。ここ
ね、もしかしたら相談とか受けてくれるとか
もない
ですかね。
まあそれはそうかもわかりませんね。だからまあ有名なおそらく化粧品やと思いますけども、
ね、
僕自身はあんまり化粧には興味持ってません。
それは分かっとるから
ね。よう分かってませんね。まあこんなところ
とちょっと持った方がええんちゃうか。
まあ、大きなな、はい、大声上げる兄ちゃんのおる
ビッグカントリーね。
ビッグカントリーの汚いなんて白衣を翻してる人がおったりしまして、まあそこ入っていったんですよね。はい、まあ、いきなりね。日の出、玉作り日の出通り商事っていうんですか、まあ、京都やったら工事と読むんでしょうね、これ、ね、大阪商事と読みますから、ね、
ですか。
そんなことがあって、横道スーッと竹が終わったり横道で、なんかちょっと祇園町の一角みたいな感じがあって、そこ入っていくんですけども、
はい、
ここにはいろいろ飲食店が、おもろい飲食店がありましたね。小綺麗なというか、洒落てるというか、はい、居酒屋のね、彩りさんとかね、
はい、
あるいはカフェ&バー、
って書いてましたね、うん、たまりバーというんですかよう分かりませんが、そんなのがあったり、和キッチンなんです、わらこというんですか、わらくというんですかね、そんなのがあったり、はい、でブイノーというイタリアの、まあ、うどん屋さんかな、そんなのがあったりしましたね、はい、それでまあこれも入り口に、あ面白いなって、ちょっとこれちょっといっぱい行きたいなというか食べたいなという雰囲気あったんですけど、まあ、はい、金なし時間なしでそのまま通り抜けました。その前のところに今度大きなお医者さんがありましたね、中村医院というね、
これはもう有名な、
そうですよ、中村さんのところですわ、はい、まあ、医学博士と書いてありましたから、見てくれはるお医者さんは、うん、まあね、博士号を持った人なんやなというような感じがあって、で珍しいのはもう医院の名前がね、はい、赤で書いてあるってめったにないんですよね、はい、割とお医者さんってちょっとね、割とまあ控えめの人が多いんですけども、この中村さんは割とまあやったれっていう感じのね、元気のいい、まあ、おそらくおたらいっぺんに意気投合するような元気なお医者さんと思います。ね、見たことないか分かりませんが、はいはい、まあ、そういう大きな、この中村さんのところは入り口のところにもね、巨大な、はい、確かあのどっちかな、大きなあの通りのところに看板が出てましたからね、あ、まあ、有名なお医者さんのところ
です、ね、やっぱそれなりにやっぱお金も、ね、出してはるんでしょうね、そんな看板で結構やっぱ、
う
ん、
そうですよ、
すごいお金かかりますからね、
うんうん、でやっぱりあのちゃんと立派な施設があるんでしょうね、
そうでしょう、
ね、インフルエンザの、はい、まあ、予防接種やってるから、
胃カメラもやってくれるらしい
ですよ、まあ、いろいろと説明の整えそうなところで、ね、
超音波とかもね、
はい、まあ、あのちょっと今回は、はい、特に今しんどくなくなった、はい、なることもなかったので、前はそれも通り抜けました、はい、それから、まあ、あの本屋さんがある、ね、
まあ、これはもう商店街の顔ですよね、本屋っていうから ね、
しかしね、なかなかこんな立派な本屋さんね、
あ、まあ、最近はね、やっぱ大型書店に押されてっていうのがありますから、
そうですよ、そうか思ったら、そのちょっと横のところに手作りキムチっていう店があってね、あ、
いいですね、
まあ、いいですね、ね、まあ、柔らか文化もあれば、はい、食欲もあり、
まあ、国際食
コリアタウンもあるということですよね、はい、キャンデーショップ松村さんちがありました、
キャンディーですか、
はい、キャンディーですかね、はい、はい、まあ、これ
キャンディーショップって珍しいな、これも、
うん、そうなん
よ、さっきの化粧屋じゃない、そうですよ、やけどキャンディーだけ売ってんの、
まあそれはまあね、ちょっとあの羊羹みたいなのもあった
り、しかもちゃんともう季節先取りしてバレンタインの、
そうですよ、
看板もありますよ、
はい、まあまあ、可愛らしいいい店でしたね、
セントバレンタインズデイというね、
はいはいはいはい、まあ、正式に書いてありますね、
はい、
まあ、あのこういう和菓子風のもんもあったけども、はい、まあまあお菓子店という意味やろな、キャンディーっていうのは、ね、まあ、まあ
そういうことやろな、
あんまり飴キャンディーばっかりじゃないみたいな感じしました ね、 ね、はいはい、でその辺はまあ、あ、いい店、面白いやんかと思って、でまあそれ大きな電柱がちょっと家の前に立ってまして、防犯カメラ作動中、
あ、ちょっとこれ気をつけるな、
そうです ね、 ね、で下の方にね、犬のおしっこ禁止とか言ってましたから、
やっぱりね、
犬がやっぱおしっこするのをこの防犯カメラは狙ってるんでしょうね、
でまたその防犯カメラをネットで見れるようなね、
まあそれ犬のおしっこ見でも一向に興奮しませんけどね、まあ、まあ
ここの防犯カメラ見えるかどうか知りませんけど ね、
ですね、まあ、見えたらいいですよ ね、
そうですよね、
犬ばっかりおしっこしてるのが、そうそういう世界中の犬
のおしっこ、あ、まだこいつや、まだこいつや言
う
てね、
いつも同じあいつや
な、逮捕せなあかんなとか言
ってね、今度一遍で店をたら腹でも蹴ったのかなという人も出てくるかもわかりませんね、はい、地元で気軽にお買い物、
お
玉造り日の出通り北商店街、
あ、これ北なんですか、
そうなんです、もうちょっと南もあるんですよね、
あ、そういうことか、
北と南とアーケードの商店街約500メートルぐらいあるなと思ったんですけど、測ってませんが分かりませんけども、
うん、
その半分ぐらいで北と南に分かれてましたね、
そうだ、まあ、組織的にももしかして分かれてるかもしれないですね、
当然だと思います、商店街で結構
そうですよ、
ちょっと10メートル行ったぐらいで分かれる
時もありますから、シビアですからね、結構シビアらしいですよ、
はい、まあ、赤い旗がありまして、はい、天井のアーケードから大きくぶら下がっておりました、
これやっぱ真田幸村ですかね、
あるいは太陽のマークかも分かりませんね、入り口の太陽の感じが半分ぐらいのところが赤の中で、まあ、白く抜いてましたから、
ちょっとバームクーヘン半分に切ったみたいなね、
ここはね、あんまりね、真田幸村、真田幸村とかいなかったんですよ、
ああ、そうですか、
次の南通りの方がね、幸村寄りっていうんですかね、
それぞれこう
考えがあったんです
よ、そういうことです、
ええ、うん、だから南の方は、まあ、三光神社と組んで幸村で行こうかということで、
近いからね、
まあ、もうここも三光神社は近いんですよ、抜け穴になるところですからだろうね、真田抜け穴なんですけど、
なんかずっと地下にトンネル掘ったってやつですか、
まあ、残念ながら大阪営場まで繋がってたら繋がってなかったとか言うておりますが、まあ、この頃は、まあ、ハイキングの人まで来るらしいですね、ここね、
そうです、
北の方はそんなに、うん、
雪村っぽくはなかった、
うん、雪村はあったけども、うん、あんまり南の方ほど、なんか協賛してあらへんような雰囲気がありました、ま
あ、逆にその市内でも元気がある商店街なのかもしれないですね、
まあ、まあ、南の方がちょっとやっぱりね、うん、残念ながらシャッターがかなり閉まってましてね、
うん、やっぱりその大通りに面してるのが、うん、その長堀通りに面してるのがこの北の方じゃないですか、まあ、
で
しかも駅もそうでしょ、
そうです、
駅に近いじゃないですか、
まあ、そういう理屈でしょうね、うん、さ、それでさらに行きますとですね、はい、まあ、この商店街にこの商売があったら僕は安心できる、商店街というのは、まあ、時計屋さんとかね、
はい、
まあ、いろいろあるんですけど、
さっき本屋さんも出ましたし、
ありましたね、それとやっぱりね、帽子屋さん、
あ
これが
帽子屋で意外な答えでしたね。
商店街はね、一流ですよ。帽子屋さんがあるということは、その商店街の古さですね。まあ明治30年ぐらいからおそらくこの商店があると思いますからね。まあ、あの当然帽子屋さんもあると思います。帽子屋さんも明治30年からやってるとは言うことはないと思いますけどね。この帽子屋さんがすごかったですね。おもろいのはね、入り口にね、はい、幼稚園とか小学校のね、帽子がね、これね売ってるんですよね。
黄色とあと赤。
はい。はい、
赤
で。それがショーケースに入って、
やっぱり
入り口に。普通帽子屋さんでこんな、子供の帽子あんまり前面出してるとこ少ないし、ね、
うん。これ答えましょうか、理由を。季節ですよ。
何の季節？
そろそろやっぱり入園式、入学式ですよ。
まあまあまあ、それもあるんかな。
そうですよ。
まあかもから
ね。多分これね。
これ、カインかかっとんやで。
あ
このケース、それも一つの大きなヒントだね。あ、それ分かったけどね。わしもなんでこんな厳重なね、あのケースに入れてはるんかいなと思ったんやけど、まあ、とりあえず、帽子屋さんがあったら僕は一応ね、はい、まあ、商店街の顔やから、ここは、と僕は判断してるんですよ。まあ、
頭ですけどね。
うん、頭、商店街の頭やからね。はい、やっぱりこれはやっぱ挨拶をしとかなあかんと。
しましたか。
いうことで入っていったんですよね。
は
い、
どうでしたか。
入っていきましてですね。はい、入っていって
帽子の店と書いてますね。
帽子の店丸福さんという、あの、まあ、その丸福さんの看板がまたねクラシックでね気持ちいいでしょ。
これ帽子？
帽子ですよ。
絵は、
パリジェンヌみたいな帽子ですよね。
うん、まあ、パリジャンの方、ジェンヌどっちやろ
う
な。
まあ、ジェンヌ違う、まあ、
女性の方ですかね。
気持ちいい紫とパープルで
ね、
感じのいい、それが一つだけポーンとあの大きなあの看板の中で、
まあ、分かりやすい
魚で丸福と書いてあるんですよ ね、はい、こういう店はまあいい店です。
信用できますか？
信用できます。それでまあ、あの僕はバーンと入っていったんですよね、はい、入っていったら突然入り口のところでピンポンピンポンピンポンってベルが鳴ってね、
やっぱり、
なかなかこれね、あの治安ができてる店やなと思いましたよね。誰しもがこう無駄に入っていって、
はいはい、
帽子って逃げるってことはできへん
から
。
あ、確かに、
ね、でもピンポンピンポンが鳴ったらもう今まで静かやったお店の中から奥の方からはーいっていうね、可愛い女の人の声が来てね、あっちゅう間に出てきはりました。多分社長さんやと思うんですけど、女性の方でしたけどね。でこの人がまあ本当にね、言葉がまためちゃくちゃ、なんちゅうか、いわゆる大阪弁ではない、標準語というんですか、なんかアナウンサーのような感じの、いい、あの、感じの響きをする方でね、多分、店主さんちゃうかいなと、何代目かの店主さんなんでしょうね。で、この人が来はって、まあ僕が、あの、帽子屋さんって商店街に珍しいしね、
はい、
これだけね、まあ、いろんな帽子があるのよ。ハンチングから始まって、オイルシールのやつとかですね、メーカーもんがあるかと思ったら、自分のところで作らはったような帽子もあるし。
展示が面白いですね。
展示が面白い。
やり方が、
やり方もう空間に浮かんでるようなね、
帽子がね、空中に浮いてる、
うん、なんかほんまにね、それこそ蜘蛛の巣にね、なんか葉っぱが吐きかかってるみたいなね、ゆらゆらゆらな感じで、もうその そしてあるべきところにちゃんと展示があるんやね。もう絵として見てもね、このすごいこの構成能力というか、
まあ、バランスがいいですか。
バランスがいいんですよ。ここ抜けたらちょっと店バランス崩すないうところにちゃんと置いとかはってですね、あ、これはすごい力や構成力やなと思って、まあ、話を聞いておりますとですね、はい、やっぱりこれは僕の予想通りの店でございましてね、
はい、
結構まあ古いお店みたいね、もうあの戦前から当然やってはるということで、自分で3代目言うてはったかな、おじいちゃんが始めはって、
はい、
でご主人がまあやはって、そのご主人が2代目さんで、
はい、
でその今、その奥さんがですね、
はい、
まあ、東京から来はったんですが、何言うてますね言うて、私八尾の出身ですわ、八尾ですか言うて、えらい言葉ちゃいます案内言うたらね、娘時代になんか一流の会社に勤めててね、あの言葉はもうものすごく直された言うた
ら、ああそうか、
うん、オンドレとか言うなっていうことやろな、なんか言わなかったと思います。
我とかね、
我とかね、
まあとかね、
まあ、私なんか一番好きな言葉なんですけど、はい、これをもう訂正されて、
お客さんと対応するときはその一流の方を使うんです
よ。一流の会社に勤めてはった娘時代の言葉を使はって、対応してはんとき何しはるかこれは分かりません、僕もそこまで追求してんからね、まあ非常に感じのいい上品な、女性店主さんが出てきはっていろいろ話してくれはりましてですね、まあ、その方に聞いた話で僕は、まあ、先ほどこの幅がですね、
はい、
戦後まあ狭らって狭いのを広げたとかね、そんな話を聞いたんですよね。まあいろいろとまだもっと時間があったら聞けば、そのこの辺のですね、この日の出通りのいろいろ情報が得られたと思いますね、はい、で言うてはりましたけどね、
はい、
真田幸村どないですねって言うたらですね、それがですわ言うはってね、
それが、
それがね、とにかくまあ、あれ以来 来大変なことでこの商店街は、
はい、
この前どこの局か忘れたとね言ってはりました、はい、まあそれはまあ非常にいい表現でね、うん、多分知ってはったと思いますけどぼやって言わはてんと思いますけども
そう、
ドラマをしましてね、はい、それ大河ドラマでない方ですよ、
うん、
なんか単発のなんか雪村関係が、うん、のことがあったんかな、はい、でそれでもう朝4時か5時頃からね、
はい、
実はロケがあったんですわ言ってたもんでもう家の電灯つけてくれとかね、ねえ言われてもちょっと困りましたというようなこと
で、
まあ、文句は言うたらへんけど、そんな話を教えてくれはって、それとですね、なんとまあ、あの前玄関の入り口のところにね、
はい、
幼稚園の帽子とか小学校の帽子があったでしょう、そうですね、えらい厳重に箱にあのガラスケースに入れてね、やってやりました、そうですねとか言うてくれはってね、でこれは何か言うと、とにかくまあ外国人から日本人までいろんな人がですね、その真田幸村さんのねマークのついたもんとか、雪村さんのそのエピソードのあるもんとかで、そんなの写真は撮るわね、
はい、
まあ買い物に来るわ、はい、この商店街でも雪村さんのシャツがいっぱい売ってるんですよ、 T シャツで、なかなかいいもんでしたよ、
あの頭にあれつけてるやつ、
6万線だけ、6万線だけバーッとシンプルにね、ちょっとあの
トレードマークみたいな、
大阪市立自然博物館の T シャツみたいなね、渋いね、派手じゃない、
まあ、マークだけやな、
マークがパーンと胸のところについて、はいはい、色も赤とかねブルーとかシンプルな色で絵の具、まあ、そんなんとかをねどんどん探して、でついにまあ、私とこも何回も来て一切全部断って言ってありましたけどね、ここのね真田山小学校とかね近くの幼稚園はもうこんなブームのなる前から昔からね六文銭がマークについとったんです。で大阪市のあの身を潰しのマークと真田のマークのついた帽子があって、
はい、
それがもうアイテムとしてですね、
はいはい
はい、ごつ人気が出て
ああなるほどねちなみに六文銭ってね、
はい、
あのなんか和道開寺みたいな真ん中に穴開いたお金が、
うんうん
3つ横並びになってそれが2段になってるん
です、ね、そういうことですね。
それ六文銭っていうんですか。
1文2文3文4文5文6文です。1文銭が
なかなか分かんないですね。3
つあるというね。
それ知ってる人には分かりますね。
ね、まあ、あのその辺は
なるほど、
まあ
ね、そのマークがついてる帽子
が
非常にプレミアがついたと。
プレミアついたっていうか欲しいと。
あ
まあ、外国人まで言うてくるんですわ。
それ大したもんちゃうよね、これな。
まあ大したもんなんでしょう。うん、それやっぱり大河ドラマに出るぐらい
から、ね、このマークが
うん。やっぱ公共放送中大きいですよ。やっぱり
ちょ
っ
と。しょうもない、まあ、
まあ、お前はしょうもないと。
見てへんからな。
見ませんと、ほな言うとんやけどね。わしもまあ、見てませんか、同じようなアホな親子ですけども。
ね
まあ、そんなんで、
うん、
そやからね、やっぱりこれは、公の、マークのね、石のマークも大事にせなあかんし、
はい、
六文銭も大事にせなあかんの、うん、それを、まあ、もちろん、生徒でも保護者でもないものですね、売るわけには当然いかんと。
それはそうやな。
一切それはもう、やらんと。で、中にはですね、ひょっとしたら、置いといたらそのままね、
はい、
あまりにも熱意が高じてですね、まあ、いわば代価を払わずにですね、
はい、
そのまま商品を持ち去るような恐れのある人もあった
んで、
まあ、
いわゆるその窃盗系ですよね。
窃盗中が万引き、
まあ、意思があるかどうかわからないですけどね、
まあまあ、まあね、この頃みんな忘れさせて言うわけですけど、ね、50なんか言うた言うてましたね西宮を代表する例の泣きの大師さんの話ですけども
忘れたんですか。
忘れた言うたらしい。なんか傍聴した人がね54回かなんかね、
はい、
忘れた言うてました。
数えてはったんですね。
みんな数えてはんねんないこと熱心な人がいたんですね。
そうですね、まあまあまあ、そんな人みたいな、
まあ、こあったらあかんから、ま
あ、あ、なるほど、
あかんからですね。実は鍵もかけたんです。
あ、まあ、だからまあそういう窃盗万引きを防止してるわけですよね、
まあまあ、ということです。なあの人は何かね言いたいこと言うともちろんそういうもん。
今僕はあれですよ、今ので終わりですよ。
え、
落語やったら今ので終わりですよ。
あ、そうですか。はい、うわ、こちらいますか。
いや、帽子屋団で。
ええ、まあ、そんなもんも
ね。あ、そうですか。
それで、要とにかく、まあ、そんなんでですね、そういうようなことに、ひょっとしてね、
はい、
もっと慎重な奥さんで感じの人やったですね。
ふみおくんもちょっとそれ怪しまれたんちゃうか。
わしはね、割とね、わし、割と信用してもらったん
です。あ、そうですか。
というのはね、
およかった、
おもろい帽子があってね、オイルシールの帽子があったんですよ。オイルシールってもわからへんのな、お前。
油かなんかで。
だから先油につけてるやつ。そういう帽子がね、6500円かなんかで売
って、ね。お、まあまあ、ええ値段します
ね。僕もあれ、ちょっと欲しいな思ったんですけど、ただ、いっぺんオイルシールの服を、
はい、
買うて帰って、
はい、
これ、阪急百貨店のイングス店で買うたんですけども、
はい、昔ね。
うん、あれは、オイルシールっていうのは、まあ、英国とか、まあ、いわゆる北欧とかあたりの、
はい、
漁師さんの の着るもんなんですよね。でまあもちろんゴアテックスとかそんなもんで役に立たんような、はい、そういう嵐の中で着られる
防水とか防水感とかね、
防水系やね、
防水ですか、
うん、それはあのね、あのいわゆるあの北の国に生きとるあの怪獣中もおるやんか、なんか
アザラシとか
アザラシとか、うん、ああいう油をね、あ、そのあの煮た中にですねドボーっとそのコードをつけて、
なるほど、
ドボドボ油油滴る天ぷら前みたいな感じで、ね、
臭
い
な、
その臭いね、ほんで洋服ダンスに入れておいてよちゃんに叱られてね俺の私の服にこんな匂いがついたとか油がついたいうてね、俺の知らんうちにほかしとんねん、それ俺のそのオイルシールをね、
ちゃんね、いろいろカバンもほかしたりする、
まあまあまあ、
LV のカバンほかしたりね、
そうまあそれはまあそのことはまた、
はい、置いときましょうか、
まあ、まあ、そんなんでね、はい、元々から僕オイルシールに憧れたもんやからね、はい、うわーこんな帽子屋さんいっぱいあるけども、
うん、
こんなオイルシールのいい帽子をね、
はい、
売ってはるとこって珍しいなということで、はい、奥さんにその話をすー向けたらですね、
はい、
まあ向こうも乗ってくれはって、ようまあそんなの分かったなっていうような顔で見てくれはって、そのあたりからね、
はい、
多少まあ信用を得たわけですよ。
結局別に買ってはいない
ね。もちろん6500円やからね。
そうか。
650円ならまあこうだかもしれないけどもね。
買ってもよかったんちゃうか。
お前そうや。まあまだ3つか4つあったからね。
いや分からんで、なくなったら、真田ブームでなくなるかもしれない。
真田はそれはね、メイドインイングランドやった。
あ、そうですか。
だからね。
メイドイン大阪じゃな
くて。白菜もんやな。ね、乗ってきたっていうか、飛行機乗ってきたもんやからね。まあそんな話をしてるうちに、
はい、
まあこいつ帽子が好きなやつやなっていうことも分かってくれはって、私自身も帽子着てたけど。
真田やないな
って。真田やないなって。それで、ちょっとまあ、あれ言うてはったのは、帽子もやっぱりな、
はい、
あの、キレもやっぱりシーズンがあるからな、言うはったんですよね。で、僕の方ちらっと見て言うはったのは、
はい、
僕は夏の帽子かぶってたよね。で、それでやっぱりね、まあ、あの、ちゃんとシーズンには冬は冬の帽子をかぶらな、キャップをかぶらなあかんというようなこともちょっと、限界に、そういう、まあ、まあ、教えてくれはった。
だいたいこだわってるとは季節で靴も買えますしね。
僕らはまあ、その単なるおしゃれではないか、まあ、あの、ハゲ隠しか、まあ、おしゃれか、そ
んな。ハゲ隠してない。
もんやから、何でもよかったんやけども、まあ、そんな話があるんで、まあ、いろいろと面白い話を聞
いて。いや本当にこれ、綺麗に並べてますね。女性用から男性用、子供用から、ね、
小
学
生。
青年用と
かね、あるんですよね。これ単に皆さんにパーッとこうあのね、
はい、
箱引く返したように見えるかもわからんけども、まあそれなりにちょっとまあ僕も偉そうに言うことないけども、ちょっとまあ見るもんが見たらね、やっぱりその我流転生、そう点あるところにちゃんとそれなりの色の同じの色やちょっと間に、まあその極端なことはないにしてもね。あの実にでまあ奥さんもなんか近所の人の話をやるとなんかご主人のようね注文帽子作ってあったらしいですよ、
ね、
でそれでつい最近までそういう注文帽子の帽子もあったってこと、うん、本にも載ってましたし、はい、近所の人も言うてはった
いわゆるオーダーメイド
ほんで帽子を測るねまあ頼んだら見せてもらえることやって見なかったんですけど、うん、帽子のサイズを測るね、うん、なんか丸っこいこんな道具みたいなもんあったりねで奥さんも、うんまあ、今も元気やけどもっと元気な時のご主人に教えてもらってご婦人の帽子とかも作ってはったんですよってことは近所の、まあ、うどん屋さんのおばちゃんも言ってありましたけどね
うどん屋、
まあまあ、
うどん屋もありました
いろんなことの話聞いてもらってますので、そんな話もあってね、
まあ、ここの、まあ、
気持ちよかった
坊ちゃんさんちょっと一回行きたいですね
ここはあの本当にねあの奥さんの話をずっと、録音テープ回させてもらってね、
はい
なまあ、その3代前のおじいちゃんの話からですね、
はい、
なんかね8人兄弟のなんか末っ子いてはったかなご主人が男の人8人おったみたいなそんな話もちょっとあったりねいろいろとこの日の出の通りあるいはこの日の出地区の、まあ、大正時代ぐらいからのね、
うん
あたりの歴史がずっとあの生き地引きみたいに言えるんちゃうかいなと思ってね、まあ、IC レコーダー、まあ、そこまでできなかったんやけどいっぱいやってみてもいいなっていうような感じがしましたね、うん、で最近なんかこれもよその人に聞いたんやけど娘さんがなんかこの商店街の近く引っ越してきはって、
はい、
お孫さんがよう遊びに来てはりますよってなことも言うてましたんですねまあその辺は確かめてみませんから分かりませんがそんな店がバーンとありました、
まあ、というところで、
はい、
今週はこれで終わりですね日の出通り商店街は、まあ、まだまだあの入り口だなんですけど来週以降ですね
これ
またここから北商店街そしてまあ南商店街
いつ終わるんや
でさらにまた今後ともですね玉造りのあたりを文雄君はボラボラしていく予定なんですよね
いはいはいもうそれはもうやりまだこれすごいしゃないな
まあいいじゃないですか僕らのこの歩きなんでね
まあまあねおもろい玉造り屋さんとかいろいろあったんですけど、
は
い、これから
玉造り屋さんですか
これは面白いとこでしたよ
そうですか
これも古い店みたいでしたね
今ちょっとパッと見たら力持ちうどんがあったりとか
ああありました、
ね、しました
あれもあると安心できますよね。
そうですよ
ね。行く通りの本通りもね、
ありました。
力持ちがありまして。
結局僕ら行けませんでした
ね。行けなかったですけどね。
前通ったんですけど。
はい、あの本屋さんとか、タバコ屋さんとかね、
自転車屋さんもありますし。 し、パン屋さんもあるし。
あこもおもろい商店街でしたね。あことまたちょっと規模がこちらはね、
はい、
もう少し飽きない大きいみたいな感じでしたね。そうですね。はい。まあ、いうことで、残念ながら時間になりました。
また来週行こう。はい。はい、皆さんご期待ください。
はい。何回もまた行きながら、取材を重ねたいと思います。
それではこの後は、リスナーさんからのお便り紹介です。
はい。
JOBBB では皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレス、お便り、アットマーク、jobbb.sakura.ne.jp、otaori、アットマーク、jobbb.sakura.ne.jp まで、どしどしお便りをお待ちしております。どうぞ
リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいたお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、テッペと。
はい、バンバフミヤです。
今週もたくさんのお便りありがとうございます。
はい、えらいよう喋ってきましたね、今週ね。
いやー、
長丁場ですね。
まあまあ、いつもこれくらい僕ら喋ってるんですけど。まあ、
頑張りましょう。
はい、まずは、フミヤ君の携帯電話に、
はいはい。
くださりました、はいはい、タブチャブルさんです。
本当にいつも定期便のようにね、
はい、
いいお便りをいただきまして。
鉄道博士。
そうですね、てっちゃんと言われてる人ですね。
そうですね。
はい、行きましょう。
お願いします。
お元気にお過ごしでしょうかと、いつも出だしはこうです。
元気です。
はい、最近、ようやく疎開道路ボラボラが終了しましたね
と。はい、ありがとうございます。
ちょっと嫌味にも聞こえますが、お疲れ様でしたと書いてありますね。
はい、
いろいろ興味深い発見があって面白かったです。ありがとうございます。
うん、
その疎開道路ボラボラが終わったので、次の街歩きは何だろうか、
はい、
いつから始まるのだろうかと楽しみに、はい、待っておりました。
今日から始まりました。
ありがとうございます。やっぱり番組の原点は街歩きにあるのだと思っていますので、
ありがとうございます。
けれども寒波が来週している中、記事を迎えようとしている方に街歩きをしてほしいとはさすがに言えませんでした。
はい、
まあ、私のことでし
ょう。
気を使ってくれ
た。記事っていうのは何歳？
77ちゃいますか。ただ前回の放送の際バンバさんが、
はい、
大阪市内の街歩きするということを言っておられたので、
はい、
近日中の放送を楽しみにしております。
まさに今日やりました。
そうですね、うん、まあまあズバリのお便りをいただいてるわけで
あります
ね。ところで、
はい、何でしょうか。
はい、今週の火曜日に今週の火曜日に仕事で陸の本通り商店街のご近所まで行ってきました。
はい、
バンバさんが行っておられた本屋さんはこれやなと思いながら商店街を歩いたのですが、
あの本屋さんの前ふみおくん3回4回くらい通ってるもんな。
もっと通ってるんじゃないですか。ほんまにね、防犯カメラ丸釣りだと思いますよね。
またこのさん来たで、
ね、そうですね、何しとんにあれ言われてるかわかりません、ね、まあこっから感想ですよ、
はい、
まあ見事にシャッター通りになっていましたと。
あ、
なっていましたねと、
うん、
あまりの人通りのなさに、
はい、
わずかに開いているお店はこれで商売になっているのかと余計な心配までしてしまいました。
火曜日ですから平日です
ですよね。まあ本当に、まあ、なんとかせなきゃいけないな、
うん、
まあ買い物に来る人はみんな顔見知りなのでしょうけれども、
うん、
いずれ今の店主さんが引退されるとそのわずかなお店も閉店しアーケードだけが残る通りになってしまうのでしょうかと、
うん、
爆買いだの何なので北や南のお店のように人でごった返しているお店がある反面、
はい、
こんな大阪もあるんやなぁと平日の昼下がりの商店街をとぼとぼと歩いていた次第ですと、
うん、
ね、やっぱり心配してはるんですよね。
そうですね、
はい、これから寒波はマシになるのでしょうかよくわかりませんが、とにかく体調には気をつけていただき引き続き楽しい番組をよろしくお願いいたしますということで、あったかいお便りと大阪に対する愛情と心配が ね、
う
ん、
そうですね、
もう本当に染み渡ったようなお便りいただきました、はい、ありがとうございます。はい、
多分、
まあ、
鉄道はなしですか
今回はね。あの鉄道はなしにその商店街の方で、行ってくれはりました、ね。
まあ、僕らのボラボラと電動差し込み
だったんですね。まあ、うまいことね、あの計算もしないのでやっていただきまして、うん、まあ、大変助かりましたね、うん、なんとかほんまに大阪の中心部の一部のあの血管詰まりのような状態をしたいですね。
です直したいですね。
直したいですね。どうしたらいいんでしょう。はい、
うん、まあ、僕らに任せたらダメですね。
任してくれまへん。
任した
らダメです。僕は今任してくれやってやるつもりです
よ。あ、そうですか。
はい。はい、というようなことも、まあ、はい、あったかいお便りをありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
次はですね。
はいはい。
亀岡だったんですよ。
ああ、ありがとうございます。はい。
京都府は亀岡市。
そうです、亀岡市ね。
亀岡、まあ、文雄君もこの前、ボラボラ、1月、あれ、2日でしたっけ、ボラボラした。
そうですよね。
かなり面白い神社、あの神社っていうところ、
ね、
あの寺ですね。
あの寺です
よ。寺、寺ですよね。行きましたね。
まあ、あの王子とも言うらしいですけどね、
はい。ちょっと難しいんですよね、
読み方が。穴の太いと書くんですよね。
なかなか読めないですよね。
まあ、地元の方の読み方と、地図などの、はい、読み方がちょっと違うようなところ
で。まあ、そこもまた楽しいですよね。
ですね。まあ、もともと亀岡も、ね、うん、明治までは亀山と言ってたのも、まあ、あの、いわゆる三重県の亀山があるので、亀岡やめ言われて、政府に言われてですね、亀岡にしたという
こっちの亀山のが古かったんちゃうんかい。
かもわかりませんね。まあ古いのはこっちが古いでしょうね。
どうでしょう。
僕はまあろうそくあるけどね、
うん。まあ別に古い新しい関係ないんですけど、その政府が言うっていうのも腹立ちますからね。
あんまりね、あそういうこと
舐めんなよっていう話ですわ。
言うべきではないですよね。はい、まあそんなことをまあ脱炭人さんが感じてあるかどうかちょっと置いといて。はい、
亀岡脱炭人です。
ありがとうございます。
鉄平さん。
はい。
私のへのメッセージかな。出るノートパソコントラブル報告大変参考になりました。
あ、そうです
か。参考になりましたか。
ああ。
ありがとうございます。
なるほど。はい。
今後小生も長期保証にぜひ加入しなくてはと思いました。あ、それはもうそう。
この方も、うん、まあ、パソコンとかカメラとかバイクなしではね、生活できん人です
もんね。あと、確かハムもやってはりますよね。
そうです。あれもいいですよね。ハムやってるチームはね。うん、ほんまに羨ましいです。はい。
私を出るの8歳と、3歳の2台ノートパソコン。
あ、
まあ、結構長いですね。
生まれ、子供みたいですね。
そうそうそう。
8歳と3歳言われるのはね。
そうそう、
は
いはい。そしてバッテリー以外故障なく作動していますと。
ああ、いいやんすか。
まあ、やっぱりバッテリーはどうしてもね、あの劣化すると。
まあこれはしゃあないね。うん、消耗品というとまあ言い方が悪いかもしれない。
そうそうそうです。まあ今のね、うん、僕の使ってるあのデルのノートパソコンのバッテリーは今のところ何の問題もなく使えてるんですけど、うん、まあただ2014年の3月に買ったんで、もうそろそろ2年やから、うん、
なるほど、
もしかしたらちょっとトラブルがあるかと。で、ちなみにあの以前報告しましたトラブルっていうのはまだ全然治っておりません。
なるほど。
明日というか、まあ、この放送の更新された金曜日ですね。
あ、はいはい、
金曜日にまたデル の, あのメカニックの方に来てもらって、あ今度はあのマザーボードの交換をしてもらって、それでも治らなかったら、うん、もうデルに僕はパソコンを出します。
あ、もう思い切って。
そう、その時はもちろん、ね、そうですね、里帰りやな、うん、あのパソコンの中のデータはもちろん自分で保存しますけど。
これがこの頃ね、昔やったらね、フィルムやったらポンと出したらよかったのにね、
うん。そうです。あとね、やっぱりね、あの、パソコン、ノートパソコンであろうともハードディスクが大容量化してるんで、あの、そのデータの保存の問題はなかなか難しいものがあるけど、まあ、一応ね、あの、外付けのハードディスクで、あの、1テラバイトぐらいの容量に残ってるのがあるんで、そっちの方に移します。
あ、そうですか、
はい。そんなに難しくないですよ。
そうですか。
あの、中の、
あ、まあ、組み
合わせちょやったことないか分からないかもしれないですけど。
邪魔くさいなと感じがするだけ
で。いやいや、その全然邪魔くさくないです。
あ、よかった。
あの、やって、一回やってみてください。
はいはい。
ところで、我が家では、1月27日の日曜日、
うん、
午後の2時、昼の2時。
我が家で何かあったんですか？
いや、我が家っていうのは、脱炭人さんの家ですよ。午後の2時でもマイナス1度でした。我が家でですから ね、
まあ、
家の中ですよ。
わしももうあのね、大阪から峠越えたらね、はい、霧がバー流れてね、
あ、以前
これはちょっと、
そうですね、
ちょっと亀岡か舐めた感動って感じがしました。
しかもこれ家の中ですか、
家内ですね、いわゆる
家の中ですよね、はいはいはい、インサイドですよね、
はいはいはい、
朝の7時でマイナス7度。
ああ、そうですか。
7度。家の中でマイナス7度。
もう、ダタニンさんもそうやけど、割と我々と同じように、案外暖房に頼ったらへんみたいな感じだ
よね。いや、けど、レベルがすごいですね。
うん、まあまあ、そらそうですね。
マイナス7度を記録して、水槽のガラスも凍結で割れました。
あ、割れた。
割れた。
あ、まあ、水道が割れるようなもんですよね。やっぱ、あれもバリーといったんでしょうね。
ただ、その、ガラスの中に入ってた、その何です
か、何で
大丈夫だったんでしょうかね。
まあ、うちは谷氏がおりますけど ね、
う
ん。
まだ、うちの谷氏の、水槽は割れてない。
いや、だからそれはもうマイナスにまだなってないですよ。
今スタジオ何度ですか？
これが今 14.7 度です。
あったかいじゃないですか。
うん、そうです。
亀岡に比べたら。
それはもう女もあんたね、南極、じゃ南洋みたいなもんですよ。はい。
水道も昼頃まで出ませんでした。
ああ、これ割れんでよかったですね。
あの、結構身近なところでそういうのよう聞くんですよ。
よう聞きますよ。
マンションの水道管破裂とか。
お前のマンションもそうやったんでしょ？
まあ、あれはまた別の問題やと思いますけどね。破裂したんじゃないですけどね。凍って、あの、体積が増えて、残りの水が上から出たっていうね、貯水タンクでしたけど。
まあまあ、弱かったら壊れてるとかやね。そうですね。ちゃんとした声やったからよかったんでしょ。
そうそうそう。スクーターで午後図書館に出かけると、暖房温度は16度でも、
あ、16度ですか。
低いですね、やっぱり。
亀岡市すごい自己規制してますね。
ね、日当たりの良いところでは快適に新聞を読めました。つい、うたた寝をしてしまいました。
なるほど。
隣のローソンは20度。業務スーパーでは8度。やっぱ業務スーパーってあの冷凍品置いてるから、あんまり熱くできない。けど、ローソンも置いとるけどな。
やっぱりちょっと業務スーパーはまあ、まあ、要はケチってるっていう
か。そういうことなのかな。
まあ、環境に協力してるっていうか、
20度と8度って言ったらね、やっぱお金で相当違いますよね。
違いますよね。やっぱさすが業務スーパーですね。
ダタニさんの家はマイナス7度。
まあこれはもう業務スーパー超え
てますよ、ね。ちょっとこれシャレならないですね、7度って言ったら。死にますよね。まあ、下手したら。
まあ生きてはるでしょ
う。まあまあ、これメール出してくれてる時
は。まあ大丈夫です。
元気でしたね。
まあ今どうでしょうかね。はい。
55年ほど前、小学校に行く前に、隣のおじさんが麦わらを燃やしてくれて、55年前ですよ。麦わらを燃やしてくれ、
はい、
冬の間は毎朝、とんど焼き祭りがありました。
ああ、もう、そうせんと子供はね、ちょっと怪しなるわな。
そうですね。
あんまり低温になると、血管の中凍ったりしてね。
あ、そうなんですか。
いやいや、冗談ですよ、それは。
そこまで行くとね。
俺はまだ死にてえやん、それ。
贅沢な少年時代でした。
そらそうです。麦わらを燃やす、あの、燃やす音がね、お前知らんやろな。
まあ、
いい音がするんですよ。
まあ、とんどでね、音は聞いてますけどね、パチパチパチみたいなね。
あのね、またね、あれは普通のわらとちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。うん、麦わらですからね。
麦わらですから音がいいんです。
はい、我々は小石を投入して、石焼きにして、ハンカチに包めば天然回路の出来上がり。
なるほど。ね、これ、ようありましたね、昔はね。
あ、そうですか。
石のね、
石を焼いて。
焼いて、綺麗に包んでですね。はい、なんか独特の言葉、今出ないですけど、オンドルでもなかったしね。温弱や。温弱という暖房機があったんで、今、ちょっと
聞いたことありますよ、僕も。
あ、聞いたことあるやろ。
温弱は。
温弱という暖房機があって、それで腰を温めたりね。うちのおばあちゃんなんかようやっておりましたよね。まあ、石焼き芋もそうですよね。石を一旦温めてから、まあ、南洋のあたりの、その、うむうむというね、穴で料理するのもそうですよね。石焼いて、石を中に入れて、その上に、まあ、たるいもとかそんな。
南洋ですか。
南洋です。
南洋じゃないですよね。
南洋で。南洋は愛媛県です。
愛媛県。いや、今僕ずっと南洋かと思って。
南洋ということです。
わかってますけど、それは違いますよね。
違います。
南洋、太平洋の洋ですよね。
太平洋の洋ですね。あ、ごめんなさい。
もうちょっとちゃんと発音してください。
いやいや、発音してお前の聞き悪いんですよ。
また、さつまいもを入れれば、焼き芋の出来上がりです。
これは贅沢です。
それは麦わらの中いんですよ。
ええー、わかりますわかります。
おかげで大嫌いな学校へ喜んで、布団から出ていきましたと。
麦わらで学校行ったんですか。
そうですね。まあ、あと、さつまいもも食べれたしね。
まあ、餅はなかったみたいですね。
いや、餅もあったんちゃいますかね。
いや、餅はちょっと贅沢でしょ。55
年前ですよ。
まだまだやっぱり貴重な時代ちゃいますか。
そうですかね。まあ、そんな野生児のようなダタニさんの、はい、少年時代。
ね。
そして今も野生児。
まあ、あの人の動き見てたら、やっぱりそういうような基礎があるから、
うん、
ああいうような、まあ一見無茶なようなね、遠出とかそんなもしはるんですよね。
スクーターでね。
二輪車でね。
そう、できない。
考えられないことをやってはりますよね。うん、それをやっぱり、はい、子供の時やってるから、そういう、まあ、ここまではできるという自信があるんですよね。
そうですね。
やっぱりあんまりそれにや、耐えきるとね、ちょっとまあ年齢も年齢やろ、55
年前やから、
うん。お互いにね、僕も気づかなかった。こんなことないと思ったことやって失敗してますからね。
そうやね。あと、やっぱり、まあ、まだ話変わりますけど、パソコンは、長期保証はしといた方が僕はいいと。
これは一番最初の話ですね。
はい、思いますね。
なるほどな、
はい。やっぱ素人ではなかなか難しい部分がありますので。
まあ、まあ、気まぐれのもんですからね。
そうそうそう。もう全然信用できないですよ、パソコンなんでは。ほんまに、ね。
まあ、あれやったら犬の方がよっぽど信用できますよ。
犬機械、メカドックです
か。メカドックの方は、猫はちょっとパソコン並みですね。あいつらは何しろ分かりません。気付けてくださいね。
というわけで亀岡達さん、はい、ありがとうございます。
ちょっと話が飛んでますけどね。
お次はですね。
はいはい。
大阪歴博物館の。
おお、堅いとこ行きましたね。
柴田さんでございます。
ありがとうございます。
お久しぶりのメールです。
歴博の柴田さん、はい、メモしました。
当館では2月の24日、
はい、
3月の2日、
はい、
3月の9日、
お
9日、
うん、
いずれも水曜日に。館長講座。
お
館長っていうのは向こうの一番館の偉い方ですよね。
そうですね。
町長みたいなもんですね。
そうですね。
館長講座、
はい、
館長と学ぼう、新しい大阪の歴史を開催します。
いや、それすごいですね。
PDF をお送りするので見てくださいと。
はい。
よろしくお願いします。これですよ、文雄君のパソコンの画面に映します。
ああ、出ました。ああ、館長さん。
はい。
ね、うち年賀状いただきましたもんね。
そうですね。
光栄でした。
はい、確か去年ぐらいに患者さん変わったんですよね。
変わりました、変わりました。はい、変わりましたよ。
これ、坂江原さんって思うんですかね。
ね、これ、三つ文字の名字の方ですよね。
お、ほんまや。
うん、
名前が三文字や。
そうなんですよ。 これ非常に有名な方ですよ。
あ、そうなんですか。うんうん、あの講座では講師が講演を行い。
十和子さんっていうのかな、これね。え、十和子さんとか、ちょっともう。
永遠の男と書いて。そう
ですね。栄原さんは多分栄原だと思います。
はい。もう永遠に栄えるという
ね。永遠に遠くまで行くということですよ。
あ、いいですよ、ね。
どこまででも旅する。
スクーターでね、行く。
それはダッタンジン。
ダッタンジンさんのようですね。はい。はい、まず講師が講演を行い、その後館長と講師による質疑応答をいたしますと。
懐かしい顔が次々出てきますね。
ということで。
うわ、
ああ、伊藤さんやん。
ひろゆきさんがまずあって、伊藤の。
あ、伊藤さん二人いてはん
のかな。そうですよ。淳さんが2番目ですね。
あ、もうね、第1回目から6回目行ってるみたいですね。
あ、もうあったんですか。
はい。で、今回お知らせいただいたのが、第7回目から第9回目ということで、第7回目、2月の24日水曜日がですね、近代淀川漁業の姿を探ると。
面白いですね、これは。
書いておりますね。淀川の漁業組合、漁業権、漁具、漁法など、近代淀川漁業のあまり知られていない側面を紹介しますと。
これは面白いわ。
鯉、船、うなぎなどの川魚の供給地でもあったという淀川ですね。
今もそうです
よ。今、まあ古くからですよね。
そう
です。今でもそういうことですね。そして第8回目。これがあの伊藤淳先生という、まあ我々もお世話になってる先生ですね。
悪いけど身内みたいに思ってます。
はい、この方がですね、3月の2日の水曜日に、山根徳太郎以前の何話の宮というタイトルで、
これ興味ありますね、これも。
イベントされるということですね。
わかりました。はい。
1913年1月に、足尾明が発見した瓦を中心に、はいはい、浪速の宮の研究史を紹介しますと、
はい、いいですね、
いうことでございまして、
は
い、
これはもうね大発見でしたからね、はい、徳太郎先生の、はい、
そしてですね第9回目が、
はい、
この方木戸さんっていうんですかね、
ちょっと
若手ですね、
はい、いいですね、
ね、
男前ですね、
はい、3月の9日の水曜日は朝鮮と琉球と、
うん、なるほど、
まあ、朝鮮と沖縄ってことですかね、
まあ、そうですね、
江戸時代の日本と重要な関係を取り結んだ朝鮮と琉球、
はい、
近世日本人が2国それぞれにどのような眼差しを向けたかについて、
なるほど、
両者の比較という視点からお話ししますと、
うん、なるほど、
題材として大阪とも縁のある朝鮮通信使や琉球使節か、
はいはいはい、
を取り上げますと、
なるほど、
書いております。
これは琉球を一国と言ってあるところがまた渋いですね。
あ、そうですね、はい、まあ、この木戸さんっていう方が、まあ、その専門の方なんでしょうね、おそらくね。
これはちょっと若手の方も僕らも知り合いになってあきませんね。
そうですね、
はいはい、
参加費がですね各回200円と、
はい、あ、安い
なっております。これ安いですね、これ。
すぎますね、
これいいんですか、 こんな値段でやって。
うん、嬉しいですね。
が各回250名という、
あ、しかも館長の話が聞けるというのも大きいですよね、
はい、で受付は直接会場に来てくれということで、まあ、まあ先着順なんで、まあ、行ったら多分行けるんじゃないでしょうかね、まあ、
多分入れてくれはるでしょう、
ね、
パイプ椅子も用意しはるやろ
し、はい、で場所が大阪歴史博物館の4階の行動でございます。
これはめったに危険
な、地下鉄谷町線中央線の谷町4丁目駅下車、
はい、
2号もしくは9号出口からもうすぐと。
僕は9号を推
薦します。9号ですよね、
はいはいはい、
そしてもしくはですねバスで来られる方は大阪市バスの万馬町の、はい、まあ、これ僕らの名字と同じ、
そうなん
です、万馬町なんでございますが、はい、まあ、万馬町バス停前という、
はい、
ことでございまして、ま
あ、できるだけ公共交通機関を ね利用しましょう。
で、はい、ホームページの方でも情報提供されてるみたいなの で、また皆様も、館長と学ぼう。
いいですね。
大阪の歴史で検索してみてください。
館長が気持ちいいんですよ。
ね、
うん、
ということで。
最高です。
はい。柴田さんも素晴らしい情報提供ありがとうございます
。そうですね。一回ぐらい出席したいな。
そうですね。
はいはい、
そしてですね、
はい、
次は、あ、うん、JCC の日本アドベンチャーサイクリストクラブさんから来ました、
ね、
まあ、先週もあのペダリアンをの冬号をいただきまして、
ね、いつも親方さんのね、お世話になってます
よ。いろいろと読まさせていただきました、
はい、
新年明けましておめでとうございます、
はい、
新しい年を迎え皆様いかがお過ごしでしょうかと、
はい、
先日1月9日の土曜日は大阪で JACC の新年会を開催しました、
はい、
約40名の方々が一堂に会し新年を祝いました、
はい、よかった、はい、
遠方からは関東や九州、
あ、
四国からも集まっていただき感謝しております。
全国組織ですからね。
新年会の様子はペダリアンのホームページで掲載してますので、はい、ぜひご覧くださいと、
はい、
まあ、皆さんまた検索していただきたいと思います。お願いします。
はい、
メンバーからの連絡と書いておりますね、
はいはいはい、
1月20日発売のサイクルスポーツ誌に中垣会員が4ページにわたり掲載されました、
はい、そうですか、よかった。
オーストラリア総行の記事ですと、
はい、
いうことでございます、
はい、
池本代表がペダリアン誌4月号の編集作業を開始されています。
はい、もうあの人もすごい力ですよ、
はい、 海外遠征中または帰国された方は報告書と写真を送ってくださいという。
お願いします。ま
あ、ネタを送ってほしいということでございます
ね。そうですね。まあ、もう本当逐一ね、細かいところまで、はい、面倒見てはってね。
そうですね。
ちゃんと紙面に掲載してくれて、本当にいい親方持ってますよね、皆さん
の。はい。まあそんな JCC の、からの報告でございました。ありました。
はい。
ありがとうございます。
はい、わかりました。
次はですね、はい、高重克彦さん。
まあ、JCC の幹事やったかな。そう、評議員でしたか。
評議員です ね、まあ。一番幹部の方ですよね。
そうですね。はい。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦ですと。
はい、わかりました。
この数日、西日本では猛烈な寒波に見舞われたようですが、
はい、
リスナーの皆さんのところはいかがだったでしょうか。
ありがとうございます。まあ、
その後もダッタニさんの家は極寒でございました。
そうでしたね。わしもまたね、30分遅れておりました。JR
線。あ、そうですね。はいはい、まあ、そんな我々の状況です、
はい。
大阪市内は季節風がかなり冷たく、たかったものの、積雪もなく、
はい、
最低気温が 1,2 度という日もあって冷え込みましたと、
はいはい、
これね、僕の知り合いで能勢の方に住んでらっしゃる方がいてるんですけど、
あ、そうですか、うん、
すごいですね、
あ、そうですか、
もう雪が
どうですか、
どこの北海道にと思いましたけど、ね、大阪ですからね、まあ、大阪の一番北ですけどね、
能勢っていうのはね、ああいうとこ住んでる人って、ね、はい、結構自分の住んでるところをね、
はい、
割ときつい言う人と、はい、なんでもない都会並みに言う人とかってね、
そうそうそう、ただ僕写真で見たんですよ、ね、
あ、それは本当です
ごかったです、
うん、うん、あらすごいですね、
九州の福岡や長崎、熊本、鹿児島にも積雪があったようですね、
うん、もう積雪どころか水道管割れてね、今大断水ですよ、福岡は、福岡は助かったらしいですね、
沖縄でも雪が観測されたというぐらいですから、はい、前代未聞です、
はい、その通りです、
沖縄の人々は雪だるまの作り方を知らないというニュースも流れていました
台湾も雪降ったんですよ、大そうでやった台湾は、
まあ、台湾もね、降る場所は降るんですけどね、
当然当然、あのね、高い山がありますから、
そうそうそう、はい、今日はいつになく暖かく日差しも心地よい午後とはいえ、この時期が1年で一番寒い時期です、
はい、
好天が予想されるということで、
はいはい、好
天というのは荒れた天ですね、
そうです
ね、24日に予定していた岡山での一本場下駄フェスタ、
はいはい、
そして私串アドベンチャーランナー高重克彦のトークイベントを中止しました。
あ、はい、あ、そうやったんですか、うん、もちろん早めにね、
そういうことですね、
自己規制しはったんですね、はい、
暖かくなってから開催ということで、はいはい、どちらかというと中止というよりかは延期でございますと、
まあ、延期でしょう、延期と考えたらいいでしょうね、
やっぱこういう先手先手を打たれる、
まあ、そこはやっぱりね、
高重さんの素晴らしい
ところですね、まあ、これはすごいやっぱりね、プランナーですよね、そうです、うん、
さて1月もあと数日、2月も間もなくスタート、
はい、
6年前までは教員をしていたのですが、
はいはい、
今年は大学入試の真っ只中です。
ああ、そうですか、
今頃はですね、
なるほど、
今頃は大学入試、はいはいはい、そんな季節ですね、
ああね、大変ですね、
高校3年生を長年担当していたこともあり、はい、この時期は生徒たちと一緒にいて、引きこもごものドラマが連続しました。
ああ、そうやったんでしょうね。
まあもちろんいいドラマもあったし、まあ、
もちろん
悲しいドラマもあったでしょうね。
これはもう悪いの必ずありますからね。
将来がかかった大学受験ともなると、やはり生徒同様私も緊張しました。
そらそうですわ。
志望校決定から願書出願、そして入試結果発表、
はいはいはい、
第一志望校に合格すればいいのですが、
はい、
浪人すれば、また翌年結果待ちですと。
そうですね。
まあ僕もこういう経験何回もしましたからね。
ねえ、まあまあ、あんまりそのね、必死の体験ではなかったですけど、まあありました
ね。ありましたね。あの、なんか最近にね、なんか聞くところによると、国公立のなんか、どこどこ大学の願書を受け付けたとかいう話も来ましたけどね。ま
あ、後期がどうやとかね。
そうですね。
はい、もう前期後期も忘れてましたもんね、あれでも。
入試の形態も様々なバリエーションがありますと。
あるんやろな、
うん。少子化ゆえに大学間の格差も広がってきているようです。
なるほど、
今どうなんですかね、みんな入るんですか大学って。
いや、その入ると思ったら入るんです
よ、お金的な問題さえなければ、
うん、お金はなかったら、まあ、大学という名のつくところは全部いけるんちゃいますか。
あ、まあ、ただやっぱりその第一志望とかになるとやっぱ難しいんですかね。
うん、やっぱり歴然とした学歴社会でしょうからね。
あ、経営が危うい大学も増えてくるでしょうし、大学側もオープンキャンバスに手間暇かけたり、さらには新しい学部や学科を新設したりして、一人でも多く優秀な学生を集めるのに血眼となりますと。
まあ生存競争ですもんね、あれもね。はい、
3月末日までは受験シーズン、
はい、
受験生の皆さんは万全の体調で受験に臨まれますように。
ですね、
そしてたとえ第一志望がダメでも、
はい、
まだまだチャンスあります。
なるほど。
どうか最後の最後まで諦めずに頑張ってくださいと。
はいはい。
ということでございます。ま
あ、元教員としてのね、優しさが満ちた文章ですよね。
リスナーの皆さんに。
先生大変やと思うよ。
いやほんまにね、
うん。
特に自分の教え子とかになるとね。そらね。
これはもう偉いことですよね。まあ、のぞとランチしてもあると思いますよね。
リスナーの皆さんにおかれましても、風邪など召されませんようご自愛くださいと。
ありがとうございます。
ということでございます。
はい、
アドベンチャーサイクリスト。アドベンチャーサイクリストじゃないですね。
はいはい。
アドベンチャーランナーですね。
ランナー、ランナー。
まあ、サイクリストもするんですけど。
もともとサイクリストから出発してはりました
もんね。今はまあ、どちらかというと、こう、ゆっくり。
やっぱ足を地べたについてね。そうそう、
ゆっくりまったり。
はい。
まあ、急がず、競わずのね。
まあ、厳しいですけどね。
はい、走りをされております。高橋勝彦さんから、今年はヨーロッパ。
はい。
からまた、
いや
アドベンチャーランがスタートされる予定でございます。
もうね、こちらは心配になってるんですよね。ね
まあ、受験じゃないですけどね。
もうちょっと。
まあ、高橋さんの場合は命かけてるんで。
うん、そうですよね。
その受験で落ちたとか落ちないとか以前もっともっと厳しい世界ですからね。
ご家庭もお嬢さんもいはるしね。
そういうことです。奥さんもいますしね。
いやほんまにね、私自身がいつ始まるか始まったらどない紹介の思うような気分になっております。まあ頑張っていただきたいと思います。ま
あ、あんまり無理せんしない。
そうもちろんもちろん無理は、ね、絶対なこと言う必要ないけどね。
はい、そうですね。
はいやってくれ
ます。お次はですね。
はいよ。
ちょっとこれも長いんで読まないですけど。
そうですか。
大阪府立江の子島文化芸術創造センター。
ありがとうございます。
江の子さんから。
江の子の館長のね。
はい。
ヘアスタイルがいいですよね。
なんか、あれ、モヒカンチュンですかね、ああいうのね。
モヒカンチュンでしょうね。
上からちょろっと出たような
感じの、ね。まあ、なんか、ちょんまげをですね、はい、10本ぐらい植えたみたいなね。
真田幸村さんみたいな。
幸村さんのちょんまげをずーっと。
まあ、あの人の僕、兜取ったことないですけど ね、
そうですね。
頭どうなってはるんですかね。
はい、江の子の館長さんです。
そうですね。週末の寒波から少しだけ寒さが和らいだ気もしますが、
はいはい、
まだまだ寒い日が続きそうですね。
はいはい、
そんな中、江の子では今週、様々なイベントを開催します。
ものすごい意欲的ですよ、うん、
現在開催中の展覧会も会期残りわずかとなりました、
はい、
イベントへのご参加などと組み合わせてのご来館おすすめいたしますと、
はい、
いうことでございまして、また皆さん詳しいことはですね、
はい、
大阪府立江の子島文化芸術創造センター、
はい、
もしくはアルファベットで ENOCO で江の子と、
もう江の子で行きましょう、
はい、検索してください。
ちょっとね、まあ慣れんと行きにくいけど一回行ったらね、
あ、そうですよ、
簡単に行けますし、
そうそうそう、
まあ、あんだけ連発のおもろいイベントやからね、
そうです、
ちょっといっぺん把握しはった方がいいですよ ね、
すね、
いっぺん行って、
はい、まあ、あんだけおもろいイベントやってんのに利用しない手もないですからね。
そうです、損ですわ。
そうですね、うんうん、他にはですね、自転車関係でございますね、
はいはい、
NPO 自転車活用推進研究会の小林さんから
ま
たメールをいただいておりまして、自転車映画バイク VS カーズの上映会を東京でされた。あ、こんな映画あるんですか。
なんか語呂合わせみたいな映画ですね、
はい、バイクというのは自転車、カーは車ですね、サンパウロ、ロサンゼルス、コペンハーゲン、トロント。トロントってカナダですね。
でしたね、はい、
ボゴタ、
はい、ボゴタ、
ボゴタ、
うんうんうん、
ベルリン、
はいはい、
ムンバイ、
はいはい、
これインドじゃないですか。
まあ、南米とかね、今ヨーロッパとかインド行きましたね。
はい、モスクワ、パリ。
あ、これはまあね、寒いとこですね。
世界各地の大都市の状況を比較しながら、自転車乗りの視点から車中心の社会を見つめ直したドキュメンタリー映画。
あ、なかなか
面白そうですね。
ね、どんなような捉え方してるんでしょう ね、 ね。
各国で上映され多くの反響を呼んだ
でしょう、ね、
ドキュメンタリー映画バイクス&カーズ。
へ
ー。副題が車社会から自転車社会への日本プレミア上映会が、
へー、
行われます。
あ、そうですか。
今のところ1回限りの上映です。お見逃しなくと。
いやいやいや。
ということで、場所はですね、
はいはい、
東京都渋谷区にあります、アップリンクという。
はいはい、アップリンクっていうのがあるんですか。
はい。トツネビルの1階にある映画館ですかね。
あ、そうですか。
1月の31日、
うん、にあるんですね。
はい。の日曜日。
なるほど。
まあ、この日は、残念ながら我々は、新年会。
ああ、そう
ですね。JOBBB の。
あ、そうでしたね。
ちょっと行けませんが。
北谷さんのね。
そういうことですね。
発展で、はい。
前半がですね、前半というか上映2回あるみたいですね。
そうですか。
15時45分開場で16時の上映版がまずあって、でそこから18時30分の開場、18時45分の上映が開始と、まあその日に2回あるということなんで、あ、ただね、チケットがね1800円するらしいんで、まあお金はいるということ
ですね。
はい。交通渋滞に悩まされているアメリカとブラジル、そこで自転車 推進活動を進めている活動家たちが直面している課題は何なのか。
あ、なるほど。
自転車中心、自動車中心の社会が変わるためにはどのようなアクションが必要なのか。全世界が自動車で埋め尽くされる今、
はい、
地球温暖化や天然資源の枯渇、騒音や汚染を撒き散らし、すごい書き方ですね。
まあ、小林さんのもういや出てますね、気分がね。
ますますひどくなる交通渋滞など、私たちは様々な問題に直面しています。
はい、
こうした問題の解決策が自転車、
はい。
しかし、自動車から恩恵を受けている巨大な権力は、
はいはい、
毎年何十億もの費用をロビー活動や広告に費やし、自動車産業を守っていますと。
はいはい、もうズバリその通りですね。
まあ、ということを書いてありますね。
はいはい、だからちょっと難しい問題も入ってきましたけど。
まあまあまあ、ただ、
おっしゃってることはその通り
です。まあ、皆さんで自転車を乗りやすい社会にしようということでございますね。まあ、
それが言いたいからいろいろとね、防止をやってはるんですね、なんだか。
あとですね、大阪では、
はい、
2015年の第5回自転車活用研究会が行われると。
そうですか。
まあ、いうことでございまして、まあ、自活研。ますます2016年も活躍の場を広げてますね。
なんとかこの大阪の問題もね、まあいろいろと、
まあ今週ボラボラした玉造りの日の出通り商店街ですよね。
すごかったですよね。
そして西成の例の商店街、
はい、はい、もう僕なんかプロテクターをつけたいなと思ったぐらいね、もう慣れんもんはね大変ですよね。スイスイとね、
まあ流れですからね、あれもね。
うん、だから流れにね、
ちょっと立ち止まってしまうと、
そうなんですよ、
危険なことが。
なんかバラクーダーにね、シールの肉取られるみたいなもんでね。
バラクーダーって分からんみんな。
あ、そうかそうか、まあそういう大きな魚
やな。
魚がね、ピャーッと取
る、ね。南米がどっかやったっけ。バラクーダーどこでもおんのか。
あ、まああれは大きいやつはあんまりおらんですよね。大きいやつ取られて、ようお尻かぶれる。止まれる人
は、ね、じゃあお尻がこうバラクーダの口の形に
スーッとこう、ね、いくというね、なんかアホみたいな話
で、まあ、そのバラクーダのような
あんな感じ
大阪の自転車状況をですね、まあ、どうにかして直していきたいですよね。
どうしたらいいんやろ。
あれも教育ですよ。教育とインフラとやっぱり法整備ですね。法ですね。やっぱりね、性善説はダメです。もう僕はどんどん取り締まるべきだと思いますね、自転車の違反は。で、取り締まって罰金です。
まあそうですね。
はい、
まあ残念ながら教科書と罰金かな。
罰金です。
あ、もう
それしかないです。
小さいとこからもう教えなしゃあないね。
うん、それもありますけどね。もちろんありますけど。
教科書はそういう意味です
けど。まあ根本的なものは罰金ですね。
はいはい、
厳罰化です。
あ、そう。
はい、
はい、はい。
と思います。まあ僕、皆さんどう思ってるか知りませんが。
はい、まあこれはもう意見です。
そう思いますね。
はい。
まあ以上をもちまして、
はいはい、
リスナーさんからのお便りは終了いたします。少しちょっと早めの終了でございましたけど、
はい、
まあそういう時もたまにはあってもいいかなと。
いや、結構です。結構です。
感じでございます。ふみおくん、それ何そこにある本。
あ、これはだから、大阪人の。
あ、それが大阪人
か。面白い本やったんですよ、これはね。
今日活躍したやつ、ちょっと見せてくれへん。
どうぞどうぞ。これは面白い本ですよね。
ね、
はい、
大阪人の。
何月号でしたかね。
何月号というかね、2007年の、セプテンバーって書いてるから、これ9ですかね。
ねえ、まあ、あんまり僕は、当時はほとんど読んでなかったんですけども、うんうん、ちょっと本箱探してたら、そんなのが出てきて読んでます
とですね。
いろいろその本の内容が出てきて、
やっぱ朝日ビールがね、こう広告に入ってるっていう ね、まあ、大阪 の、 ビール会社ですかね。玉造りを50ページで発掘、
はいはいはいはい、
大調査と、
ね、それでね、昨日ね、たまたまね、
はい、
公共放送の6時からのなんかニュースがあるじゃないですか、
はいはいはい、
関西のニュースが6時15分から
、ね、あ、 あるんですか。
あれ見てたらね、
はい、
今日でしたけどね、
今日
玉造りのなんか特集があるみたいに言
う
てました
よ。あ、そうですか。
偶然やったけどね。でも玉造りで、はい、地元のなんかそういう資源っていうか、
はい、
いろいろ文化的なことも含めて、
はい、
予告の話ですよ、
はい、
聞いた通りですけども、
はい、
なんか兄弟で、まあ、地元の人らしいですけども、
はい、
調査してる人があってですね、
はい、
それについての、まあ、報道をね、今日6時、もう間もなくですけど、6時頃から始めに言ってました、ね、ちょっと、まあ、エアチェックだけしとこうかと思ってます。
そ
うですね。
で、まあ、まあ、ちょっと先週僕ちょっとそんな話したんですけど、オープニングでちょっと僕がおもろいサイトを発見して、
は
い、まあ、まだ先週の段階では言わないって言ってたんですけど、あれがですね、全世界の、
うん、
監視カメラを、の、まあ、全世界じゃないですけどね、全世界の監視カメラの映像をですね、うん
はい、
インターネットで見れるサイトがあるっていうことを僕は先週言おうとしてまして、なんか文雄君によるとそれがなんか NHK で、うん、
その日のね、
その日の夜に流れた。
ニュース9、9とかいうの、ま
あ、そうそう、
最近なくなるみたいけどね、残念ながら、
ね。あ、そうなんですか、まあ。夜のニュースで放送されたということで、まあ、時間的には、僕の方が実は先に喋ってたんですけど、ただネタバラシ的には NHK の方が早かったんですよね。
ずっとね、海外まで取材してましたからね。
あ、
なんかあれも本当に何とも言え不思議な
ね、あれね、種明かしをすると、あの、まあ、分かってると、文雄君ちょっと分かってないかもしれないですけど、まあ、僕も現場に行ってないんで分かんないですけど、うん、まあ、なんか、あの、ネットの情報とか見てたら、あの、大体今の、あの、監視カメラってインターネット経由でみんな監視してるんですよね。
みたいね。
そしたらね、その、うん、まあ、監視するやり方としては、うん、その、カメラについてる ID 番号とパスワードさえ分かれば、うん、あの誰でも見れるらしいんですよ。
ね、
で、まあ、基本的にはそれ本当は変えないとダメなんですよ。うん、設置するときにね。
設置する人が変えるもんらしいですね。
ただその、うん、それをあんまり甘く見て設置した初期設定にしてると、うん、まあ、例えばここの、うん、JOBBB の上にある監視カメラの番号をこう自分でメモして、うん、でそれをそのカメラ会社のサイト行って、ID とパスワードを入れれば、そこの情報が見えるようになるっていうことなんですよね。
うんうんうんうん、
まあでも、まさに今の世の中象徴したような。
アメリカが一番多かったね。
あ、そうですか。
で、日本がね、6000箇所か7000箇所ね。で、その中の一つが、例えば、歯医者さんの待ち合わせの治療室でね。
そうだ、あったあった。
みんなが口バーッと開けて
る。もしかして俺が見たやつちゃうかな。
あ、まあ、それは NHK に出てましたね。
あ、そうですか。
それとなんか街の中の、片隅にあるやつで、それレポーターの女の人がね、そこ行って発見して、そこで手振ってはってね。それをなんか外国で見た映像が出てましたけどね、パリかなんかで見た。
いや、もう別にね、外国であるから、日本であろうが見れる映像はどこでも一緒です。
うう
インターネット回収
な
ん
です
よね。そういうことですね。
あの他にも何回か実験してありましたけども、まあみんな設置してる人はそんなはずやないとかね、そんな恐ろしいとかいうの
は。けどそれはもう当然のことなんですよ。
まあ、
できることなんですよ。インターネットを返せばね。
まあそれはまあやっぱりできるということはなかなかわからんかったし、はい、あのニュースおもろかった。
面白いですね。
なかなかね、あの、はい、あの辺のあの目の付けは良かったし。
まあだから今週の玉つくみもそうですけど、うん、
今週はね、まあローカルのニュースです
けどね。そうです。NHK とね、うん、僕らが妙にこうリンクしてる、まあ、偶然なんですけど
ね
同じ世の中住んでますからね、
まあ
みんなやっぱりこう興味あることは一緒やね、
まあまあ、なんていうのか大きいとこも小さいとこも最先端に行きたいよね。
そういうことですね。
我々もまあその自負を持ってです
ですね、
一番トップを走るように、はい、
まだ来週 も,
そうです
もう最先端の情報を流していきますんで、
頑張っていきましょうね。
ご期待ください、
はい、またそれと同時にあの家族でこんなことやってる人があったらね、はい、
まあ、
同盟組んでですね、世界家族、はい、報道連盟みたいなのも組んでみたいですよね、
は
い、で
もしくはそういうことやりたいっていう人は、まあ、僕らに言ってくれたら、あの情報無償で提供しますので、
もちろんもちろん、
あの機材は自分で買ってください、ね、
そういうことですね。あの本当誰でもできる放送局ですので、皆さん一緒にやりませんか、
お願いいたします。
ということもちょっと、まあ、あの誘いお誘い申し上げたいですね。
ありがとうございます、はい、それでは我々の、
はいはい、
そしてリスナーさんの JOBBB419 はこれにて終了いたします、はい、皆さん最後までご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。お世話になりました。
JOBBB419 は私バンバテッペと、
はい、バンバフミオ、
そしてお料理コーナーはよっちゃん、
はい、
玉作りの皆様、
はい、
そしてリスナーの皆様、
はい、
でお送りいたしました、
はいはい、
来週木曜日深夜1時、
はいはい、
JOBBB は420になります。
ですね。
皆様の想像のつかないような、はい、もうここでしか聞けない情報を提供する予定でございますので、
ね、まあ、皆さんのお世話になってま す、まあ、松井さんもまた
ね、
いろいろと街の情報を集めてくれてるみたいですので、はい、期待しております。
またできればお便りもお願いいたします。そして YouTube チャンネルでも、はい、まあ、できるだけ動画公開していきますので、はい、そちらもチェックよろしくです。
皆さん一緒に作りましょう。
はい、それじゃあ皆さんさよなら。
バイバイです。バイバイ。お気に、ありがとう。
バイバイ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。
わー。